私がね、勤めている会社なんですけどもね、まあ、こちら、まあ、勤怠のね、集計っていうのが、まあ、ありまして。っていうのは、まあ、本来ね、よくあるのが、まあ、1日から、ね、月末30とか31日までっていうのが多いですけども、うちの会社は、15日から翌月14日までというふうになっておりまして、先日ね、その5月っていう部分も、まあ、5月の15日から5月の31日までかな。で、一回集計をして、そんで、また後半ね、6月は6月で1日から14日までというふうに集計をして、合わせて1ヶ月となるわけなんですけども、まあ、そんなわけでね、5月、まあ、集計しましたよ。5月15日からね、末まで。どのぐらい働いたかと、いう話なんですよ。5月まだね、半分ですよ。半月でどんだけ残業しましたかって話。まあ1ヶ月だいたい皆さん何時間ですか。前にね、ちょっとお便りいただきましたけども、サブロク協定とかね、そういうのもあったりとかして、まあ最近は農残業だとかね、よくありますけどもね、何時になったら電気が消えちゃうとかさ、まあそういうのがね、流行っているこの社会ですけどもね、まあ私も、まあできる限り早く帰ろうと。ここ最近は、できれば20時から21時の間には上がろうと。で、そうしたら、まあ平日もね、いろいろと好きなことができるじゃないと。そうすると、まあ土日にしわ寄せが来ないよねと。ね、今は来てますからね、その平日にもう何にもできないと。それで、それが積み重なって土日に消化するって。これ良くない。ね。ダメスパイラルですから。で、これ改善していきたいなと思った5月。ね。どうなったかって話なんですよ。残業時間。半月で。43時間と。まあまあだね、つってね。で、これは一応、仕事ね、定時が18時半なんだけど。18時半から19時までは、まあ、仕事をしていてもしていなくても、まあ、休憩時間というふうにされてるのでね。まあ、ここは残業代ついてないですよ。19時から計算して、それで何時間かというところで43時間と。だから、定時から残業始まるまでの3時間も含めたら、まあ、48時間ぐらいいってるのかしらね。まあ、そんなわけで。まあ、そうすると、さらに四捨五入すると、まあ、約50時間と。いう体感ではあるわけですよね。いやー、厳しいなーと思って。そりゃね、疲れ取れないんですよ。なので、まあ、この6月もね、今始まりましたからね、6月は、早く帰りたいと。思って、おりますんでね。なんとか20時から21時の間に上がり、で平日をね満喫して、で土日はね、まあそこそこね、なんか例えばさ、アニメもね、ほんと1日2、3本見ればさ、たまらないのに見れないからって土日にさ20本だ25本だ見るわけじゃん。時間なくなっちゃうから、やること他にもあるわけだからさ。まあそんなわけでね、まずでもそんな疲れた体に鞭打って、今週もとても有意義なことをしてきましたから、ぜひ皆さんにね、こちら聞いてほしいと。ここ最近の流れとしてね、婚活をしっかりやってますよと。ね、最近ずっとね、ネットだけで婚活やったりとかして、人に会ってなかったけども、まあ、やっぱり人に会わなきゃ、ね、だって、婚活って何かっていうと、人と人とが、ね、接点を持って、それで結婚に向けてって話なのに、人に会ってないって、それは婚活じゃないですよと、ね、私は言いたいと。なので、まあ、毎週のように女性には会っていきましょうと、いうことを考え、今週、43時間の残業、ね、これに屈せず、またあるところに行ってきましたんでね。まあ、そのご報告を、ちょっと皆さんにしたいなと思っておりますんでね。 今日もね、ちょっと2時間ぐらいちょっとおしゃべりさせていただこうかなと思っておりますからね、最後までね、聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんはと。まあそんなわけでね、残業時間、まあ長いですけどもね、まあ慣れてきてはいないよね。やっぱり疲れちゃう。何やってんのってね、言うと、まあ俺も何やってるかわかんないんで、ね、時間過ぎちゃってるところはありますけども、まあ答えがね、ないのよ。やっぱり仕事にね、それが、時間かかっちゃう原因かなとは思う。だって社内でね、その物事をやるってなった時に正解を知らないから、誰もが。でそれを俺が出すわけじゃん。いやもう少し正解欲しいよねとは思うけどね。だからテンプレ仕事じゃなさすぎるんだよね。全てが新しいことなので、もう模索模索&模索なわけだよね。わかんないね、やってて。だからね、なんかもうビジネスが成り立っているもの、これを運用していくってなったらね、であとそれを運用していく中でちょっと新しいことちょっと挑戦してみようかとかね、なんか面白いことやってみようかなとか、わかるのよ。基盤があるから。まだ基盤がないからね、そこからさらに新しいことね、マネタイズね、利益アップといろいろ考えるとね、まあ結構厳しいと。そんな日だからさ、まあ毎日ね、帰る時間が遅くなってしまうのは仕方ないかなと思うんだよね。まあいろいろ面白くね、好き勝手やらせてもらってるからさ、それはありがたいんだけどと。ただ体持たんぞというね。まあそんな昨今なんで、今日も土日を挟んで、土日を挟んでっていうかね、この週末終わって土日、ね、お休みですよ、毎週ね、土日は。でもこのラジオ、日曜日の夜22時からということで、まるまる休み終わったはずなのに疲れ切っちゃってて、なぜですかね。本当はここでリフレッシュして、で月曜日にね臨むっていうところなんだけど、今日が一番疲れてるかもしれないと。でもそれもさ、やっぱりラジオのためじゃない。ラジオが面白くなるためにね、もう噛んでしまうぐらい疲れてますけども、それもこれもラジオのためですよ。まあそんなわけでね、少しでも面白くなることがありそうだったら挑戦していくスタイルですからね。まあ今日はね、ちゃんとね、素敵な情報を皆さんにね、お届けしたいと思っておりますんでね、最後まで聞いていただきたいというところで、で何かね、今日の私の情報をね、聞いて思うことがあったりとか、いやさらにもっといい情報あるぜなんてのがあれば、お便りいただけたらね、読ませていただきたいなと思っておりますんでね、どしどし送っていただきたい。でお便りの宛先については掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその8ってところにね、お便り送っていただきますか。あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであればね、掲示板で、事前にいただけるんであればメールでいただけたらと思いますというところなんですがね、どうですか皆さんは。最近婚活ってやつはやってますかっていうね、まあ、そんなお話なんですけどもね、まあここ最近マチコンは行ってないけどもね、つい先日は陶芸コンなるものに行ってね、陶芸しながら女性とねお話ししたりとか、そんなありましたけどもね。いやそん時に、いや何かね、新しい婚活やりたいななんていうところで、ね、陶芸コン行きましたけど、そもそも陶芸コン行くつもりはなかったの最初はね。で何をしようかって、そこはまずリスナーの方からね、事前に連絡もらってたから、 ちょっと街コンにね、行きたいなと思ってた。だけど、ちょっとスケジュールが合わなかったということで、その街コンはちょっと一回流れ、まあまたね、改めてね、スケジュールの方をね、確認したいなと思うんですけども。で、それがダメだった。で、次に、前々から友人から言われていた、ちょっとワンランク上のね、ラグジュアリーな相席屋、ね、ここに行かないかと言われていて、で、じゃあちょっとそれ行こうよって言ったら、ちょっとスケジュール合わなくて、ね、そんなのが繰り返されて、あ、誰もね、この日は空いてないんだってなって、一人で参加できる、ね、陶芸コンに行ったわけなんだけどもさ。じゃあね、いいじゃない。またスケジュールを改めればっていうことで、今週、まあ、仕事をね、相変わらず残業続きではありましたけどもね、木曜日、かな？今週の木曜日に友人からメールが来て、よかったら今週の金曜日か来週の金曜日か、ちょっとその言ってた例の相席屋行かんかねという連絡が入りまして、いやもうちょっと俺疲れちゃってんだよなと思って、しかもその金曜日ね、まあ行くんだったら仕事終わりに行きますよ。で、さらに土曜日も予定が入ってんのよ。だから仕事も疲れ切って、で終わって金曜日そのままなんか相席屋行って、酒も多分がっつり飲むでしょうと、女性とね対面するわけだから。で、それ終わって、でまた次の日お昼ぐらいからね、予定があったから。それ結構きついなと思って。でも、いや、リスナーが待ってるじゃないと。ね、体張れよと。今しかないぞと。いうことでね。いや、お前の婚活だろと。リスナー関係ないだろと。ね、そんな声も聞こえますけどもね。いや、ちょっとでも面白くしたいなと思って、新しいことしたいなと思ってさ。で、そんなわけで。じゃあ、相席屋行こっかと。で、じゃあいつ行くか。今週か来週かという話だったんだけど。で、前は急げだと。来週は来週でまたね、土曜日も予定が入ってるからと。じゃあ今週も行っちゃおうと。いうことで、今週金曜日、6月2日金曜日に、相席屋に行くことになりましてね。で、何時からにしようかなんて話があったんだけど、じゃあ、20時に一回集合して、ちょっとお酒でも飲んでから、21時ぐらいから参戦するっていう。相席屋に行くってのはどうって言われて、ちょっと待ってくださいと、私半月で43時間、ね、残業しちゃう男ですよと、そんな人間が8時、ね、20時から集合してっていうことは、じゃあ仕事何時に終えんのよと、19時半には終えないと、まあ、間に合わないじゃないですかと、無理でしょという話をしたら、じゃあ21時集合してっていう。まあ、1時間ずれただけなんだけども。まあ、でもね、週に1回ぐらい早く上がるのも、まあ、いいじゃないと。私も思いましてね。じゃあそれで行きましょうよ。ということで、金曜日、朝ね、出社してから、その、まあ、各自のね、スケジュール管理のなんかソフトウェアみたいなありますけどもね、そこに、20時からね、全部ブロックってね、スケジュール入れて、でもこっから先もう私ダメですよと。で、もう帰りますからっていうね、ことをちゃんと示して、じゃあ今日頑張るしかねえな、つって。で、金曜日ね、1日働いて、まあ本当はね、夕方からちょっとバタバタと、アプリの更新だなんだとね、で、エラーだ、バグだっていろいろあったんだけど、まあなんとかね、やり過ごし、そんで、何時かな、20時半ぐらいに会社を出て、で私もね、珍しいですよ、いつも本当にもう下は何、そのいわゆるスラックスみたいな普通のスーツのね、ズボンですよっていうのを履いて、でここ最近もう暑いからね、もうジャケットは着ないで普通にワイシャツだけですよ。ネクタイもしないしね。なんだけど、 なんかそれって本当にただの疲れ切ったただのおじさんじゃない？いや、それをどう変えようが疲れ切ったおじさんではあるんだけど、なんかさすがにそのままね、あの立ち飲み屋に行って終わりだったらまたあれだけど、そりゃまずいなとか思って。で、一応あのいつもつけないね、あの秘蔵の時計がありますから、時計つけて、いやちゃんとね、あるのよ、ちゃんとした時計あるんだけどさ、いつもつけないの、なんか邪魔だし、いつも袖まくっちゃってるからさ、袖まくってなんかもう重いのが嫌いなんだよね、アクセサリーとかあんまりね、あの得意じゃなくて、だから時計はなおのこと重いからさ、ちょっとつけたくはないんだけども、やっぱり、いや人間ね、見た目じゃない、お金じゃないとは言いつつも、初対面でね、どう思われるかと。しかも今回はワンランク上のラグジュアリーな相席屋ということもあるから、若干ね、私もまあどう思われるか分かりませんけどもね、多少なりともと思って時計したりとかで、仕事中はネクタイしてないのにね、仕事終わってからネクタイしたりとかね、もうわけわかんねえという感じになってるけど、まあそんなわけでさ、で、まあ場所は新宿ですよ。で、新宿まで行って、ちょっと遅刻してしまいましたけどもね、まあ出たのは遅かったんで申し訳なかったんだけども、それで、21時15分ぐらいかな、新宿着きまして、じゃあちょっと一杯やってから行こうよということで、ちょっと焼き鳥屋さんにね、あのかなりなんだろうな、本当に通が通うようなね、すげえ焼き鳥屋さんだったんだけどもさ、行って、で飲みながらね、焼き鳥食って、で本当はできる限りそこでね、酔っ払ってから行きたかったんだけど、なんかそんなにね、あの飲めなくてさ、ビール2杯ぐらいかな飲んで、じゃあそろそろ行こうかということで、多分ね20時半ぐらいかな、まあ、結構そこでね飲んじゃってたんだけどさ、ぐらいに出まして、そこをじゃあ本題の行きましょうかということで行きました。場所、皆さんご存知でしょうかね、こちら新宿にございますオリエンタルラウンジイブね、検索してますか皆さん。これオリエンタルラウンジイブですね、ホームページ見ていただくとわかるんですけども、ホームページに、何月の何時何分っていうの書いてあって、そこに男性のマーク、そして女性のマークがあって、隣に人数が書いてあるの。だから今男性が今何名いるよ、女性が何名いるよって分かるようになってるのね。いや恐ろしいシステムだなと思ってさ、まあ最近ねその相席屋っていうもの自体に行ってないからさ、またそこからねいろいろと進化してるのかもしんないけど、俺がまあ行った時、その昔に、本当のそのただの相席屋っていう、本当流行っていたね、なんだろうな、ちょっとババアしかいなかったというか、ただ飯食いに来たババアしかいなかったっていうね、伝説の相席屋ですけどもね、そこ行ったのが多分、仕事始める1ヶ月前ぐらいだったんだよね。内定はもらってたぐらいのところだったから、1年半ちょい前ぐらいに行ってたね、ことがありましたけど、1回だけ行きましたけどもね、まあそれ以来の、訪問ということでね。でしかも普通の言ったら相席屋って街中にいくらでもあるじゃない。そんで、まあ居酒屋みたいな感じだよね。それで女の子に会うって感じだけど、このオリエンタルラウンジイブ、内装がですね、なんと2億円かかってるという話がね、噂を聞きまして、その辺の相席屋はもう居抜きの物件ですよ、あんなのね。でちょっと手加えてなんか薄暗くしてみたいな感じだけどもさ、このオリエンタルラウンジイブ豪華ね、すごいねっていう感じのところらしいのよ、ね、2億かけてますからね、そりゃそうだってところあんだけどさ。でそんなわけで、でそこに行きまして、で、入り口入りましてね、で 受付するんだよね。で、受付するときに、何名様ですかと。で、今回ね、俺と友人で二人で行きましたから。そんで、何歳ぐらいの女性がよろしいですかって言われて。あ、そんなことをなんか設定できんのと思って。で、友人が、20代、ね、中盤ぐらいっつってね。20代中盤、ね、攻めてんなと思って。まあ、俺たちがね、同い年だからさ、36なわけ、今。男は二人とも。そんな中、20代中盤っていうと、まあ、10個なり、下手すら干支が違うぐらいになってしまうかもしれないけども、まあ、高いお金払いますから、そういうことを知り合いになれるというのはいいんじゃなかろうかという、ね、ところもありまして。で、そんなんで、指定をして。じゃあ、ちょっと今、お待ちいただいているお客様が今、5組様いらっしゃいますので、ちょっとお待ちになってくださいね、つって。だから、大盛況だよね。22時半ぐらいに行って、そんでもう5名待ってると。で、女の子も満員だというぐらいの感じで。で、そんなんで、待っていたらちょっと呼ばれて。で、一回呼ばれたんだけど、じゃあ、あちらのね、待合の場所の方にね、移動してくださいって言われて。そんで、そこ行ったら、突き当たって左側に、男性の待合のところと、で、突き当たって右のところに女性の待合のところがあるのね。まあ、若干なんか隔たれてるけど、まあまあ向こうも見えるみたいな感じになってて。で、そこで、まあ、ワインとかね、ウーロン茶とかあるんだけど、それ飲み放題になってるのね。で、ここでちょっと、少しでも酔っ払わないとと思ってさ。そんで、白ワインをね、少しずつ飲みながら。そんで、さ、飲んでたらさ、もう友人がさ、その女の子の待合の場所と男の待合の場所は本当にもうなんか表裏一体ぐらいの感じで、ちょっとチラッと見たら見えるのね。で、ワインとか取りに行こうとするとワインがちょうど狭間にある感じだったから、ワインをね、友人が次に行った時にすぐ近くにいた女の子に声かけて、ワイン飲まないんですかみたいな、ね、入れましょうかみたいな、そんなこと言って女の子にワイン渡して、もう乾杯してんの。なんだこいつはと思って、天才かと思って、いやさすがっすねーって思いながら、で、俺は後ろの方でね、チラチラ見てね、すげーなっつって、まあそんなんなんだけどさ、まあ、いつも通りの私ですよ。そんで、まあちょっと一軒目ね、ビールも飲んでたから、ちょっと待合室じゃなくてね、ちょっとトイレに一回ちょっと行きたいなと思って、そこ出て、で、店員さんにね、トイレどこですかつって。あちらの方です。つって。で、そっち行ったらさ、もう完全にその、まあ言ったらそのオリエンタルラウンジっていうぐらいだからね、そのラウンジの、もう全体がもう見渡せるところよね。なんか入ってったらね。で、そこ真ん中の方突っ切ってってトイレ行くんだけど、これは2億円。まあかかってるかどうかはちょっとわかんないけども、まあ豪華だねと。広いし豪華。で、そんなところをさ、通ってさ、トイレ行ってさ、あんな感じなのか、ほんとなんか、豪華な、クラブみたいな感じなのかな、よくわかんないんだけどね。よかったらホームページ見ていただけると。ね、なんとなく雰囲気伝わるかなと思うんだけど、まあその豪華な感じよ。なんか、そのちょっと、薄暗くはないんだけど、ちょっときらびやかな感じの色味でさ、蛍光灯とかじゃないよねって。で、そんなわけでさ、で、カウンターとかのね、バーカウンターみたいなのあったりとか、あとそのソファーシートみたいなのあったりとか、ただ広い。どのくらい広いかね、相席やって、なんかちっちゃいというか、こじんまりとしている感じがあると思うんだけど、すげえ開放感だよね。で、そんなんでさ、うわ、すげえなと思って、トイレ行ってさ、帰ってきてさ、なかなかすごかったぜ、つってね。で、そんなわけでさ、で、友人と、まあまあ、お酒を飲みながらね、待って。そしたら、また店員さんが来てさ、じゃあちょっとご準備できましたので、ね、中の方で、お待ちください、つって。今度その、待合じゃなくて、さっきね、通って見たところのバーカウンター、こっちに通されてさ。そんで、まあ、バーカウンター、男二人で、ね、並ぶんだよ。まだ、女性との対面じゃないんだよね。 ここからさらに、女性とマッチングしたら、そこからさらに女性のところに行くっていうスタイルらしくて、だ入り口でちょっと待たされ、で待合室で待たされ、でバーカウンターに行って待たされというところなんだけど、別に待たされてるのもね、そんな嫌な気分もなく、で、お酒は基本的に飲み放題、一部ね有料のやつがあったりとか、フードも一部有料だったりします。で、先にじゃあ言っときましょうか、あのシステムがあります。相席屋のシステムってどんなものっていうのがあるけど、ここのオリエンタルラウンジイブに関しては、料金の方が、女性はチャージが500円で、あとは全部無料。まあフードとかね、いや有料メニューを頼むとすれば有料なんだけど、まあ普通の無料でいくらでも、まあ好きだもん大体飲めるから、なので、まあ、女性は500円の入場料みたいなもんがかかるだけ。男性はと、ね、男性ね5組待ってますみたいな、そんな大盛況、そんな広いエリアなのに、ね、フロアがすごい広いのに、それで待っちゃう。じゃあ男性いくらか、まあ、チャージは一緒の500円。そして、飲み放題ですよ。飲み放題10分間200円、安いじゃないね。1時間じゃ1200円で飲み放題じゃ安いじゃない、思いますね。でも違います。あのそれは男同士で例えば言ったらね、まあその男同士で飲んでる時はいいですよとね、10分200円で1時間1200円ですよと。ただ女性とマッチングして相席状態の時、金額が変わりますよと。え、いくらになるんですかっつって、平日は10分間600円、土日祝日、いや金土祝前日、こちらは10分700円。なんで私行ったのが金曜日だから10分700円、そうすると700かけるね、6ですか、7、6、4、12と4200円1時間でかかりますという話なんですよね。でも考えてください、キャバクラ行ったら1時間いくらですか、まあ1時間4000円ぐらいなもんじゃないですかと。そしたらさ、いいかもしれないよねって思っちゃうね、私がここにいますけど。だってね、本当にもうプロじゃん、相手はキャバクラだったらね。そんでわけわかんねえ感じになってるけどさ、これ相席屋は一応素人という体じゃない。でまあこういうちょっと珍しいというかさ、話題のところだし、で飲み物もね、あの狂月とかそんなんじゃないからさ、ちゃんとした美味しい飲み物がいっぱいあるからね、まあ、いいじゃないということで、まあキャバクラ行くなら相席屋、まあこれはうん確実だなと思う。でまあそんなわけでね、価格帯で言ったらね、まあ確実ですよと。でそんなわけで、しかも年齢層もさ、こっちでね指定できるわけだから、それはいいじゃないですかと。でそんなわけでカウンターの方で、ね、男2人でいたわけなんだけど、さらにその隣のカウンターに別の男が2人来ててさ、全然知らない人なんだけどね。そしたらあの友人がその男たちに声かけてさ、よく来るんですかみたいな、どうですかここはみたいな、なんかいろいろ話してんので、どこ住んでんのとかいろいろ喋っててさ、でちょっと LINE 交換しようよみたいな話してたりとか、なんかすげえなと思ってね。そんなやつと俺が一緒に行ってますね。もう訳が分かりませんけどもね。でそんなわけで、でちょっと待っていたら、呼ばれましてね、パル内藤様、あの女性の方のねご準備できましたので、こちら、移動していただいてよろしいでしょうか、分かりましたっつってね。そんで、行きました。場所はなんかそう、やっぱしソファーシートみたいなところだよね。で女の子が2人座ってて、で、私どももね、2人 で入っていくんだけど、座り方としてはまあ男女女男ぐらいの感じですかね、まあ、どっちかなのよ。その男男女女みたいな座らないで、男で挟む。だソファーシートもソファーっていうか、それもあの横並びとか対面じゃなくて、なんて言うんですか、 90度見たくなっているような構図のシートね。なのでまあ、何かしら隣に座るみたいな感じになるわけ。まあ、言ったらキャバクラ状態なんだけどさ。で、そんなんで。で、だから、男女っていう風に座ってもいいし、まあ、男女っていうのでね、外でね、男を固めて、で、女性を中に追いやってね、逃がさないぞっていうスタイルもできるという感じなんだけどさ。で、そんなんでね、こんばんはーつって。何がこんばんはだって思うんだけどさ、こんばんはーつって。で、お酒をね、頼んで、で、乾杯して飲んでさ。ね、こういうとこよく来んのみたいなね、話をして、ね、どこ住んでんのみたいな。何してんのみたいな。よくわかんない。何の話をしたかもあんま覚えてないね。ただ、まあ、俺はね、笑ってるだけですよ。友人が大体勧めてくれますからね。素晴らしいなと。ね、かわいいね、つってね。そういう話してました。何歳みたいな。あ、見えないね、つってね。もっと若いと思った、みたいな。そんな話してましたね。ああいうのできないね。私にはできないやつと思って。いや、そんなんで盛り上げてさ、くれてさ、俺もちょこちょこ愛の手を入れて、ね、そこは限界なんですけどもね。で、そんなことをね、していたら、まあ、入った時間も遅かったんだよね。その、最初にちょっとね、入り口で待たされ、で、待合室で待たされ、で、バーカウンターで待たされ、というところもあったんで、まあ多分席に着いたら11時ぐらいだったんかな、その女の子の席に着いたらね。で、そっからちょっと話して、30分ぐらいかな、話したら、女の子たちが、そろそろ終電だと。ね。だから私たち板橋の方に住んでると。ね、終電だからそろそろ帰んなくちゃと。そうなんだ、つって。残念だな、つって。で、女の子たちが帰っていくわけ。でもその時にちゃんとさ、俺の友人はね、ちょっと LINE 交換しようよ、つって。LINE 交換するわけ。なんだけど、いや、ねえ、彼は携帯出してる。ね、LINE の画面出してる。女の子たちも LINE の画面出してる。俺も携帯を取り出してはいる。俺は取り出してるだけっていう。そんで、ねえ、友達と女の子二人はちゃんと LINE 交換してる。俺は、携帯ちょっといじってるみたいな。辛い。これですよ、私、ね。そんな、協力パーティーですよ。そんな中でも私、ね、ダメでした。でも、成長したと思うのよ、俺は。そこでパズドラしないだけ。ね、辛いですね。ツイッターで辛いとかも書かなかったからね。偉いなと思うんだけど。そんなんで、女性たちは帰っていって。ね。友人は、ね、LINE の、ね、交換を2件しました。私は LINE の交換。ゼロ件というやつ、ね、でしたけどもね、まあまあ一回戦だしと思ってね。で、そんなわけでさ、友人と話ねして、どうだったつって、うん、まあまあまあだねつって、その話になって、で、 LINE 交換したんでしょとか言われて、いや、してないよつって、なんでしてないのつって、いや、完全にだってあれする流れじゃんつって、なんでしてないのつって、まあ俺なんですいませんつってね。まあ、そんな話ではありましたけども、友人もまあ分かってるっちゃ分かってるけど、さすがにあの流れで交換しないっていうのは、ちょっとどうかと思うよというね、こともありましたけどもね。じゃあちょっと頑張んなくちゃなと思って、そんで、まあ、その席でね少し待っていて、で、次の女の子ね、またセッティングしてくれるっていうことだから、そこでちょっと酒飲みながらさ、反省会しながらね。で、意外と見渡してると、男性を待ってる女性とかもいたりとか。だから結局はマッチングしないと、待ちぼうけになっちゃうんだよね。だ、あそこは30代とかな感じの女性たちだなっていうのがいると、やっぱ入り口で20代ばっかりがね、指名されてるような感じだと、30代なかなかマッチングされないとかね。そういうのがあるから、一応ね、例えばなんだよ、これは分かりませんけども、今このオリエンタルラウンジのホームページ見ると書いてあります。6月4日22時52分男性41名、女性65名なんだよ。この 日曜日の22時52分にね、こんだけの人がいるわけ。だからやっぱり女性のが多い。それはもちろん値段がねほとんどかかんない、500円だけで済むしとかあるけど、あとはやっぱりマッチングされない女性も結構多いんじゃないかなと思うのよ。なので逆に余っちゃってるみたいな。で男性に関しては入れ食い状態と、ね、素晴らしい狩り場だなと思うんですけど、私はね何もできないね。もう弱肉強食の世界だったら、ね、すぐに淘汰されてしまうような私ですけどもね、まあ、次頑張ろうということでちょっと待っていたら、次ね、セッティングできましたのでどうぞこちらにと言われで、移動しまして、で2組目の女性たち、ね、こんばんはーつって、ね、またよくわかんない感じになってますけども、それでまあお酒を飲みで、よく来るのと、ね、今俺たち何人目何組目みたいな聞いてさ、いや一組目っつって、なんでこういうとこ来ようと思ったのみたいな話したりとか、どういう関係なのとか聞いて、何やらまああまりね個人情報が漏れてしまうから言えませんけどもね、その女の子二人組は、20代前半なのかなぐらいの年齢で、でどういうつながりかっていうと、海外で知り合った友人らしいのよ。しかも海外のなんかクラブ友達らしいんだよね。やべえやつじゃん、ただのさ。でも一人はちょっと派手な感じで、一人はちょっと地味っていうかね感じはするんだけど、なんか話聞いてると逆っぽいんだよね。見た目はすげえ派手なやつがね、まあ、派手なんだけど、で見た目が地味なやつの方が海外の頃はすごかったらしいみたいな話をねちょっと聞いたんだけど、でもそんな感じであんまりしないんだけどさ、でそんな話を聞いたりとかしてさ、で日本で会うのは1年ぶりらしいのね。だから1年ぶりに会って、でなんかこういうところがあるんだってっていう話で来たらしいんだよね。なるほどねと思って、でそんなんでさいろいろ話聞いたりとかして、で派手な子に関しては友人の隣にいて、地味な子に関しては俺の隣にいたんだけどさ、まあこの地味な子っていうのは、まあ地味っていうか比べれば地味なんだけど、別に地味って感じじゃないんだけどさ、まあその海外じゃすごかったらしいのよ。っていうのはその地味な子がちょっとトイレ行ってる間にね、その派手な子がちょっと言ってたからね、なるほどそういうことなんだっていうところではあるんだけどさ、でこの子は結構喋りやすい、俺が喋りやすいんだから相当喋りやすいんだけどさ、で話したりとかねして、でまあ時間もねほど経ちますよ。で何歳なのとかさこっちも聞かれるわけじゃん。したらよくないですよ、よくないですけども、ちゃんと入り口で身分証明書とかも確か見せてたかな、見せてなかったかな、ちょっと覚えてませんけどもね、まあ年齢詐称的なところはね多少ありまして、疲れ切ったサラリーマンね36歳、これじゃあ20代前半の子にはね申し訳ないということでね、33歳っていうね、ちょっとそういう体でね私たちちょっと演劇の方をねやっておりましたけどもね、演じて演じてと、でもまあ今日は33歳っていう体でねやってますっていうことを言ってるからさ、まあ、違うんだろうなってのは、ね、分かってもらえてると思うんだけどさ、まあそんなわけでね、でいろいろ話をしていたんだけど、何時間ぐらいかね、多分12時ぐらいからその席ついてたと思うのよね、その前の子たちが終わって、で新しい席で2組目12時ぐらいから、多分1時間ちょっとぐらい話して飲んだりとかしてたんだよ多分ね。でそこで、ちょっと私トイレ行ってくるっつってね、派手な女の子の方がトイレ行ったんだよね。したらその子15分ぐらい帰ってこなくて、あれってちょっと思うわけじゃん。そんで、どうしたのかななんて思うけど、いやさすがに15分席外すってなかなかじゃん、察しみたいな感じはあったんだけど俺の中ではね。だからあもうちょっとあれかななんて、ね、違ったのかな俺たちっつって、ね、思ったりはしたんだけど、 で、15分くらい経ってから、その女の子帰ってきてさ。で、またちょっと酒飲んで。そしたらもう片方の女の子は席外して、ちょっとトイレ行ってくるんです。まあ、10分くらい帰ってこないんだよね。やっぱ違うんだなと思って。うん。だから、どうかなと。ね。やっぱ、そろそろ、あれなのかなみたいな話をね。俺は振ったは振ったんだけど。そしたら女の子も、まあ、そうだね。つって。じゃあ解散しよっかみたいな話になったんだけどさ。でも、そこでね、また女の子戻ってきて、ね。まあ、フルメンバーですよ。俺と、友人と。で、女の子二人と。で、そんなわけで、そこで、もうそこで深夜のもう1時45分ぐらいなんだよね。終電もないしさ、俺たちもさ。で、女の子たちも終電ないしさ。じゃあ、ね、解散かなつ。ただ、この後どこ行くのみたいな話してて。うん、クラブ行きたいんだよねつって。女の子たちが言うわけ。クラブどこ行くのつって。六本木かなつって。六本木のクラブ行くのつって。で、どのクラブつって。そしたら、やっぱり、その六本木はやっぱりクラブがね、多いっぽいけども、その中でも有名な、V2 東京っていうところか、あとは、ちょっと一回行ったことある、セブンセンスってところかな、みたいな言うわけ。で、ね、私、クラブって行ったことないですし、今年一回行ってみたいなと思ってはいましたけども、ただ私、聞き覚えのあるクラブの名前なんです、一個ね。セブンセンス。これ去年の忘年会なんですが、私所属している事務所の忘年会がクラブでやったんですけど、それ、セブンセンスなんだよね、と思って。うちの事務所が経営しているクラブなんだよね、と思って。もう知ってる、忘年会やったところだな、それ、つって。で、そんなわけでさ、知っているクラブの名前が出たりとかしてさ、まあ、そんな話もあったんだけどさ。そしたら、友人がそこで、ね。じゃあさ、俺たちも一緒にクラブ行っていいみたいな話するわけ。おいおいと。ね。攻めますね、君は。と。思うわけよ。で、そこ新宿じゃない。で、新宿から六本木。ね。じゃあタクシーでさ、ちょっと行こうよ。つって。で、女の子たちと、そのまま、ね、出口に向かい、六本木に行くんだよ、俺たちは。もう狂ってるなと思って。ね、まあその時点では2時ぐらいだよね。そんで、じゃあ行くってことになって、で、まずちょっと LINE だけ交換しとこうよ、つって。ね、で、LINE 交換。ね、友人が携帯を取り出してね、LINE を起動します。女の子たちも携帯を取り出して LINE を起動します。俺は携帯を取り出して LINE を起動します。あれ？ね、パルナイト LINE 起動できる？そんな知識がついたの？つってね。で、つけて。ただ、派手な方のことは LINE 交換できなかった。やっぱりなんか変な感じなんだ、俺はね、やっぱり。だけど、その地味な子、ね、ずっと隣にいた子だからさ。で、友人が、で交換した後直後に、じゃあ私も便乗してっつってね、で交換させてもらって、でそんな交換して、で4人で出口に出てお会計となったわけなんだけど、この男2人、ね、何時間いたんだって言うと、やっぱ3時間ちょっとぐらいいたと思うんだよね。でそんなところで、金額がいくらだったかは定かではないですが、男二人で2万5千円ぐらい。でもそうだよね。普通に考えて。1時間ね、約4千円かかるわけだから、一人さ。だから3時間ちょっといたとして、まあ一人ね、1万2千とか1万3千ぐらいするわけじゃない。それをかけるね、二人分だから、まあ2万5千円前後だったかなって、ね、そんな記憶なんだけどさ。したらね、その女の子たちに、何時間いたのって。いや、そんないなかったよ、つってね。女の子と、ね、二組目の女の子とマッチングしたときに、向こうは俺たちを一組目だっつってたんだけど、俺たちもね、俺たちもこれ一組目なんだよ、つってね。偶然だね、つって。いう話はしていたんですが、 まあ、その前に一組とね、喋ってましたから、俺たちはね。まあ、そんなわけで、意外と長くいたね、つってね。で、でも、まあ、一組目なんだけどね、つって。で、お金払って。じゃあ行こうか、と。で、タクシー止めて。でも俺、この状態で結構グロッキーなんだよ。ずーっとお酒飲んでさ、水も飲まないしさ。で、ね、一次会は焼き鳥食って、酒飲んで。で、ね、二次会というか、相席屋ではさ、もうひたすら酒飲んでるわけじゃん。で、そんなんで何杯ぐらい飲んだんだ、でもね。待ってる時のワインで多分でも、まあそれでも、グラス2杯分ぐらいかね、飲みつつ、で、カウンターで、まあ、半分ぐらい飲んで、で、女の子たちと話しながら、4杯ぐらいかね、飲んでみたいな。まあまあ、ほどほど飲んでんのよ。で、俺車酔いしちゃう人間でさ、電車は平気なんだけどね、車がちょっと苦手なもんでね、そのグロッキーになりながらタクシー乗って、ね、やべえやべえと思いつつもさ、で、そんなんで、六本木まで、つって、言ってさ、で、六本木どこですか?つって。で、この V2 ってところが、V2 東京、ね、なんか、おしゃれな感じするね。その V2 東京が、ちょうど六本木のドン・キホーテの目の前にあると。いうことで、じゃあ、六本木のドン・キホーテまでっつってね。で、タクシー、ブイーっつって。で、タクシーの運転手さんとね、たわいもない話をして。やっぱ俺、女の子と喋れないから、ね。タクシーの運転手さんとお話しして、そんで、ついてさ。で、金額が、いくらかな ?4000 ちょっとぐらいかな。で、友人がお金払ってました。私まだこのタクシー代返してないからね、返さなくちゃっつってね、思ってはいるんですけどもね、まだそのやり取りちょっとしてないんでね、ラジオ終わったらね、明日の朝にでもね、タクシー代すいませんね、今度払います、それをちょっと返したいと思うんですけどもね。で、そんなんで、で、タクシーね、降りて、したらね、もう六本木の街ですよ、夜のもうなんだ何時ぐらい、2時半ぐらいなってるわけだよね。で、そんなさ、眠らない街の六本木でさ、降り立って、男女ね、二人と、計4名がね、じゃあ、クラブだね、つって。どうしようか。で、セブンセンスかな ?V2 東京かな、つってね。で、そんな中さ、そしたら友人がさ、タクシー降りてからすぐにさ、ちょっと俺トイレ行ってきていいかな、つって。トイレ行っちゃったんだよね。いや、待ってくださいよと。ここまで相席屋でも、まあ、言うほど俺も喋ってないですよ。女の子たちとね。タクシーの中でもタクシーの運転手さんと喋ってたぐらいですよ。もうここまで完全にその友人が持たせていたわけですよね。この場というものをさ。で、それで、ね、場所が移って、まあ、どこに行くか決まってない状況で、俺と女の子二人残してトイレ行っちゃうんだよ。ダメだからそういうのと思ったけど、まあね、膀胱がパンパンだったらしくてさ、どっか行っちゃったわけ。どうしよっかっつってね、やべえやべえと思いながらもね、平静を装いつつ、どうしようかどうしようかっつって、どこ入るっつって、どこ行くっつって、でやっぱり V2 東京行きたいっていうわけ。じゃあちょっとまずちょっと見に行こっかっつって、で V2 東京の前行ってしたら、男性と女性で入り口が違うんだよね。で、男性は結構行列ができてんの。そんな時間なのに。すげえなと思ってさ。いや、2時半、まあ、クラブっていうもの自体が、本当終電終わってからがメインになるぐらいのところだからね。で、朝までみたいな。とはいえさ、そんなね、深夜の2時半ぐらいで、その行列ができてるとは思わないからさ。で、男性はあっちと、ね、女性はこっちとなっていて。そしたらその女の子二人がさ、もうそのまますぐスルッと入れちゃうんだよね。そしたら、じゃあさ、私たち先入っててもいいかな、つって。待っててとも言えないじゃん。先入ってていいかな、つって。男性は行列、女性はそのまま行ける。待っててとは言えないよ、と。で、あ、そうだね、つって。じゃあ中で会おうか、つって。じゃあ、うん、ごめんね、先入ってるね、つって。入っていっちゃうわけ。で、そこから待つこと3分ぐらいで、ね、友人が帰ってきて。 すまんねと。女子こっからでもう並ばないで行けちゃうから、先入るってことになって行っちゃったわ、つって。すまんねと。いう話をしてさ。まあ、仕方なしよ。ということで、じゃあ俺たちも入ろうかと。ね。そんなわけで、私、クラブデビューをいたしましてね。で、クラブって、どんなもんかってよく分かってないのよ。だ結局、一回行ったのその忘年会の、そのセブンセンスっていうところしかないからさ。ね、で、しかもそれ貸し切りでやってたからよく分かんないんだよ。だから本当のクラブっていうもの、そして行列ができるような、六本木を代表するようなクラブっていうことだからさ。いや、これは、ね、いいぞと。もう女性云々関係なくいいぞと。は思ったわけ。今年ね、やっぱり、一回、クラブデビューしたいなと思ってたから。それがちょっと叶うというのは嬉しくて。で、金額とかもよく分かってなかったんだけど、この V2 東京ですね、システムございます。まあ、平日は安いんだよ、すごく。月曜から水曜日は、男2000円。で、ワンドリンクついてる。で、女性はね、女性は基本的に無料です。もう月曜日だろうが、何曜日だろうが関係なく、毎日が無料。で、木曜日は男性3000円。で、2ドリンクって書いてありますね。ドリンクは2杯飲めます。で、金、土、祝前日。こちら、3500円。で、2ドリンクと書いてあります。なんで、今回は金曜日だったんでね。3500円。でも別にさ、ね、時間って考えたら、まあ、空いてる間ずっといられるわけじゃん。で、音楽ずっと流れてて、ね、それを、まあ、楽しめるわけだから、3500円って意外と安いんじゃないのと。私はすごく感じたんだけどね。まあ、新宿からね、六本木来る電車賃じゃないよ。タクシー代よりも安いわけだからね。いや、リーズナブルだなと思って、そんな大きくて有名なところでそんなんだったらと思って。で、ただ、ホームページには2ドリンクって書いたんだけど、俺1ドリンクしか、なんかもらってない気がするんですけどね。どうなんでしょうか。まあこれはね、また次回行くんであれば、検証したいところではあるんだけどもさ。まあそんなわけで、今回私は一応3500円で1ドリンクね、いただきまして。で、中に入ると。したら、ね、身分証明書とか出さなくちゃいけなくてね。で、ある程度ドレスコードもあるらしいよ。サンダルとか、あと短パンとか、そういうのはダメらしい。でも、ある程度緩いっちゃ緩いんだよね。で、普通の俺みたいな仕事帰りのサラリーマンみたいなやつでも全然入れると。ね、そんなんで入ってってさ。で、中入ってくと。やってんだよ、なんかね。ほんとクラブ。クラブじゃないんだよな。俺たちが思ってるクラブって、いや、わからんけどもさ、みんなの脳内と俺の脳内が合ってるかどうかは知らないけども、ちょっと薄暗くて、で、なんか、うん、ウェーイっつってさ、で、端っこの方で男女はちちくり合っててみたいな。で、ドラッグ、ドラッグ、セックス、セックスじゃない。ね。トイレ開ければセックスと。で、トイレ開ければドラッグと。ね。そんなんなってると思うけど、まあ、そんなんではなく。まあ、薄暗いっちゃ薄暗いけど、なんだ、やっぱし、ライトというかネオンというか、それがね、ピカピカピカピカすげえしてて、で、もうすごい密集だよね。満員電車かなって感じの、まあ、そこまでじゃないけどもね、そこそこギュウギュウだぞと。で、そんな中さ、どんどん前の方進んでってさ、ちょっと立ち止まってると、そのセキュリティのね、なんかお兄さんみたいな人にね、立ち止まらないでーすってね、どんどん前行ってーすってね、怒られて、怖えーっつって。で、どんどん中入ってってさ、そんで、ね、まあちょっと友人とも一緒にいたけど、まあなんか適当にっつってね、で、ばらけてさ、で、酒、ワンドリンクもらってさ、飲みながら、で、もう真ん中の方に行くとさ、お立ち台みたいなのあんの、やっぱり。で、そこで女の子がさ、そこの台乗ってさ、踊ったりすんの。昔で言うその、ジュリアナ東京とかみたいに、すげえ高いお立ち台の上で踊ってて、パンツが見えるとか、そういうんじゃなくて、若干、ね、若干高さがあるところ、普通に、よいしょって言うぐらいじゃないね。踏み台昇降運動ぐらいの高さぐらいの、ね、上りだからさ。まあ、若干高くなってるぐらいのところだったけど。 それはなんか円、円のさ、形してるね、お立ち台があって。で、そこに女の子乗って踊ってるわけ。で、俺もその辺の近く行ってさ、踊ってさ。で、ウェーイっつって。踊ってっていうのかな？まあ、なんかリズムに乗ってぐらいの感じで酒飲みながら。で、まあ、一人ですよ、私はね。で、誰に声をかけるわけでもなく、ね。ただ、音楽に乗ろう、ね。音楽の海を泳ごうと私思って。で、まあ、完全に溺れてるんですけどもね。で、アップアップになりながらさ、踊り。そんで、あ、クラブってこんな感じか、つって。完全にその、ね、サラリーマンな格好だから、ちょっとなんかやりづらいところあるけど、普通に私服で行ったらね、まあ、それはそれで楽しめるんじゃないかなっていう感じはあるよ、俺の中ではね。その、いや、パルさん、クラブ行ったら浮いちゃうでしょって思われるかもしんないけど、いや、意外と、まあ別に変な目で見られるわけでもないし、でいつも人の目を気にしてしまう俺でも、まあ別にって感じはあったからね。まあそんなクラブデビューでさ、で一通りなんか満喫したなと思って。そしたら端っこの方見たらさ、あの、喫煙スペースがあったから。で、そっち行ったら、またね、そこにも、まあいろんなね、男女がいてさ、まあちょっと休憩がてらにちちくりやってたりする人もいるんだけどさ、まあそれをね、横目に見ながら、ポケットからベイプを取り出してね、みんなは普通の煙を吐いてるのに、俺だけブワーつってね、煙を吐いて、あいつ何なんだつって。やべえの吸ってるっつって。で、そんなんで、ベイプをさ、決めてさ、ベイプを決めてって言うとなんか、違法な感じするけどさ、普通のね、朝買っていった、あれですか、レモンミント、ね。日本製ですよ。ビソのね、レモンミントを吸いながらね、ブワーっつって。で、パズドラしちゃって。もうしょうがないよね。で、もう爆音の音楽の中みんな踊ってて、ね、ネオンがカチカチ、ね、チッカチカでね、鳴ってて、そこで俺ベイプ吸いながらパズドラしちゃうっつってね。わけわかんねえ、これと思って。で、そんなんでさ、まあ、楽しく。いや、意外と、楽しかった、楽しくなかったかっていうと、俺は、1軒目の相席屋よりも、2軒目のクラブの方が、楽しかったです、ね、クラブ多分嫌いじゃないんだろうね。なんか別に干渉されるわけでもないし、で別に音が大きいの嫌いじゃないしね。で音楽もまあ別に嫌いじゃないし、でベイプ吸えるし、でなんか女の子を別に凝視してても問題ないし、お酒も飲めるしね。あ、別にいいじゃん。で金額もね別に高くないしさ、で深夜だし、なんかいろんな意味で。で、俺クラブにいる感があるし、つって。で、そんなんでさ。で、なんだかんだで、俺はなんもなくって、時間は過ぎていき。でもなんかその、ね、フロア、ちょっと歩いてると、またなんか端っこの方にもね、お立ち台みたいにちょこちょこあって、そこの中は入れないんだけど、なんかその店員さんなのか、その、スタッフなのかわかんないけど、その、踊り子さんみたいな。外国人の女性の踊り子さんみたいな人が踊ってたりとかするの。なんかすげえなーと思って。で、あのその踊るスペースだけじゃなくて、その周りには結構ソファーとかもあって、そこでね、あのVIPな奴らがさ、酒飲んだりすんだよね、女の子と一緒にね。いや、これは無理だなーと思って。ね。そういうのやっちゃうとまた面白くなくなっちゃうかなと思ってさ。で、そんなんで、まあ踊り、ね、明石。ね、踊り明石なのかわかんないけどもね。パズドラをしてね、夜を明かし。で、気がつけば、朝5時、なってまして。で、まあ、友人とね、まあ、合流して、どうだったという話して。そしたらもう友人はなんか、ね、さっきまで一緒だった、相席屋で一緒だった子たちも声かけたよ、つって。いたんだ、やっぱり、つって。全然俺はもう目にもついてないし、そもそも探しもしなかったんだけどさ。もう俺はもう、ね、相席屋の時点で察してたからさ、俺は違うねっつってね、俺は求められてない人間だねっつって思ってはいたんだけどもさ、クラブにまででついてきちゃってごめんねと思いつつ、でもまあクラブはねこれ楽しめたからと。そしたら友人ね、まあ、その子たち含め8人ぐらいには声かけたって言ってて、すげえなっつって。 まあ、なんか別に成果はあったんかないかよくわかんないけども、まあ別にその場は一人でいたのでね、まあその後なんかやり取りするのか知りませんけどもね。でそんなんで5時になって、じゃあそろそろね出ようかと。俺も友人も次の日予定あんのよ、普通に土曜日のね昼過ぎからね何かしらの。なのでじゃあ V2 東京満喫したから出ようと。で出てさ、じゃあどうしようかと言った時に、さっき言ってたさクラブもう一個ありましたね。 V2 東京の他に私が忘年会に行きましたセブンセンス。いやここも近いのよ本当に。そのドンキの裏ぐらいなのね。俺が道覚えてるぐらいだからさ、あそこ角曲がったところだよ多分つって。じゃあせっかくだから行ってみるって話になって、でねその天才ネットラジオパーソナリティがどんなところで忘年会したんだとねいうところもあってさ、じゃあちょっと招待しますよと言って、でそっち行って、で入り口でもうだ5時だよね。で5時から何時間いるのか分かんないけどと思ったけど、まあ、ちょっと見学でと思って、そしたら2000円ですと。安いなと思って、で2000円でしかもドリンクね2ドリンクです。いやわけ分かんねえなと思って、いやリーズナブルですねと思ってね。で一応入り口で、俺このなんとかって事務所所属してるんですけど割引とかないっすかみたいな。いやないっすみたいな。あそうっすかつって、じゃあ2000円っつって、で渡してさ、でドリンクチケットもらって、で中入ってったらさ、まあほんと明け方だからね、2時とか3時だったらもっとフィーバーしてるんだろうけど、やっぱ5時過ぎてくるとちょっと人数少ないっちゃ少ない。さっきの V2 東京がまあすげえ広くてすげえ人が多くてってのもあるけど、ちょっとセブンセンスに関してはね、ちょ事務所絡んでるんでその 悪くは言えませんけども、まあ、若干人少なかったかなと、まあ、箱もちょっとちっちゃめだしねというところで、でカウンターでお酒頼んでさ、で1杯目飲んで、で、2杯目飲んで、じゃあ行こっかっつって、なんか奥の方にもね進まないで、手前の方でちょっとウェイってちょっとやりつつ酒飲んで、そんでロッカーの方でね普通に雑談して、今日さどうだったみたいな話をして、で飲んで、じゃあ始発もあるし帰ろうかっつって、で帰ってさ、でもこの時点でもうフラフラなんだよね。リアルに普通にさ1週間仕事してきてるわけじゃん。で残業マックスでやってきて、でも1週間の疲れが蓄積したピークの状態でね、焼き鳥屋行って酒飲んで相席屋行って、ね、3時間ぐらいいたわけじゃん。そっから V2 東京行ってセブンセンス行ってさ、クラブねはしごしちゃってんだからさ、で酒ずっと飲んでてさ、そこまでいやもうグラッグラでさ、これ無理だなつって、もうちょっと催しそうになってるからね。でやっぱこの最後のクラブのドリンクチケット2枚これがいらなかったなと。それなければまだ平気だったんだろうけど、あれで最後に来ちゃったなと思って、でそんなんでさ、で電車乗って、で、まあ、お互いね駅近いっちゃ近いからさ、で電車乗ったんだけど、お互いにちょっとねもう眠いんだよね。俺は眠いし、さらに酔っ払いすぎちゃってるし、もうわけわかんないしさ、でそんなんでさ、でお互いにもうなんか降りる場所とかも間違っちゃってんだよね。間違っちゃってるとか乗り過ごしちゃったりとかして、でああじゃないこうじゃないって言って、なんとかね池袋まで着いてさ、じゃあ帰るわっつってね、お疲れっつって、でそんなんで家着いたのが朝7時ちょっと過ぎぐらい。あ激しいねと思ってね。でさ、それでねその日は終わりだけど、俺次の日っていうかもうその土曜日、前々からちょっと決まってる予定があって、13時半に、東京ドーム行かなくちゃいけなかったのね。 ちょっと友人と野球見に行くって話しててさ、そんなんだからやっべえなと思って、家着いて10ね、家着いて7時ちょっとでも7時半ぐらいだよね。でももう気持ち悪いし何もできないしっつって、一応そのままぶっ倒れて、で、はっつって起きたら、12時ちょっと過ぎぐらいだったんだよね。やべえと思って。で、風呂入ってすぐ家出て、なんとか13時半、ちょい過ぎぐらいにね、待ち合わせのね、東京ドーム着きまして。で、そっから、まあね、別の友人ですけどもね、野球を見ると。そんな、金どうでしたから。いやー、おじさんには厳しいなと思うけどね。まあ、いろいろと、なんか楽しくね、濃密な時間を過ごしたなと思うんでね。まあ、相席屋、普通のね、相席屋しか行ったことないっていう人いたら、この、新宿のオリエンタルラウンジイブ、悪くないと思うよ。なんか、うん、なんか悪くないと思う。女性のランクは高いんじゃないかな。まあ、うん、普通のね、相席あって、ランクが低いというか、一般層がすごい来そうな感じなんだけど、この、今回行ったところは、若干ワンランク上よ、やっぱり。その、システム的にもそうだけど、女性のランクも上。だから俺たちも本当はもうちょっとワンランク上になんないといけないんだけど、ごめん、俺がちょっと引き下げちゃってるね、ところありますけどもね。まあそんなわけでね、何もなかったじゃなかったけど、まあ面白い体験はできたかなっていうね、ところでございますんでね。まあただ思うのは、友人に申し訳ないのと、ね、だって俺が一緒にいることで成功率は上がるかっていうと、いや下がるでしょ、思うわけよ。だから友人が何を思ってるかちょっと分かんないんだよね。その俺に彼女はいないよ。だからそういう意味でもちょっと連れ出すというかね、っていうところはもちろんあると思う。でもね、俺そのマイナスにしちゃうじゃんとか思うんだけどさ。で、あとやっぱりまあ友人だからね、一緒に行ったら面白いんじゃないかと思って誘ってくれてるのもあると思うんだけどさ、別に俺がね、フリーだからとか、なんか奥手だからとか、そういうのも関係なく、ね、普通に友人として2人で行ったら面白いんじゃねえかと思って誘ってくれてるとは思うんだけどさ、それにしてもちょっとね、俺がいることで成功率ガンガン落ちるぞと思って、申し訳ねえなとか思いつつもね、まあ愛の手を打ってね、笑うしかできないっていうね、このもどかしさね。まあでもこれは今に始まったことではないんで、どうにもならないなっていうのはね、痛感してるんですけどもね。まあそんなわけでね、ちょっといい服じゃないけどもさ、小綺麗な服を着て、で、まあ若干ね、女性に錯覚させつつね、多分トークすれば何かいいこと起きるんじゃないかなとは思いますから。しかも終電逃すね、それでも女の子まだいっぱいいるから。それこそなんかその後エロいことに発展するとか、あるんでしょうねって私思いますけどもね。まあ、また次回行ってもまた六本木までね、タクシー代で出さされてね。で、クラブでお別れしちゃうっていうこのパターンしか見えないんだけどもね。まあ、機会があれば。まあ、次はどこかなとね、思いますけどもね。何かしらまた相席屋行きたいなと。そんな風にちょこっと思っておりますよというね、お話でございます。じゃあね、ここまでお話ししてですね、何かお便りをいただいてるんじゃないかと思いますから、お便り読んでいこうかなと思います。ラジオネーム、こちら、ラジオネーム羊ガエル水族館さん。そういえば、パルさん、LINE スタンプの、あ、違いますね。失礼しました。これ別のやつですね。あれおかしいな。放送はされている？されているよね。お便りがないですね。語りすぎてしまいましたか？ね。いいんですよ。どしどしくれてもね。結構珍しいパターンでね。最近ね、お便りすごい 多かったからさ。それだけに、ね、この、全くそのクラブに対しての、クラブ相席屋に対してのお便りがね、まだ来ていないという、ね、別のね、お便りしか来てなくて。うん。なるほど。あんまり興味なかったか、みんな。いや、それか興味ありすぎて聞き入ってしまったか、どちらかかっていうね、ところであると思うんですけどもね。まあ、そんな、ね。まあ、ぜひ参考にしてほしいんだよ、私は。ね。この、俺のね、本当に屍をね、超えていってほしい。そのために潜入してますからね。で、次行こうかな、とか、ちょっと思ってる相席屋がまた別にあんだけど。それは、私の故郷、ね、埼玉なんだけど、大宮に、これなんて、JIS っていうのかな ?JIS っていうね、ところがあって。ここも、ワンランク上のラグジュアリーな、あの、相席屋なの。で、これ、大宮JIS で、JIS で検索すると出てくるんだけど、ホームページ見るとほんといかついんだよね。高級感しかない。こんなところあるっていうような感じで、ここで相席屋しても落ち着かないっしょって思うんだけど、何やら、ね、そういう空間があってと。で、金額とかもおそらく同じようなシステムなんじゃないかなとは思うんだよね。私、ちょっと今見ますけども、男性、やっぱり10分200円。で、平日だと、相席状態だと500円。で、金、土、日。やっぱ金、土、祝、前日に関しては600円。だって。なので、あとチャージ料金はないらしいです。この大宮の店はね。だから、まあ新宿よりはまあ土地のね、金額もあるけども、若干リーズナブルとなっておりますのでね。まあここもね、私、ね、東京住んでますけども、ね、出身埼玉ですから、埼玉にもね、友人はね、まあ、いますから、そういう、ちょっと、独身のね、埼玉県民とね、友人と一緒にね、ここは参加しようかなとか、ちょっと思っておりますんでね、また行ったら、大宮の方が行けるんじゃないか?だって、俺、都会の人間なんだけど、感出せるじゃない。どこ住んでんの?うん、池袋?こないだもさ、六本木の V2 東京って知ってる?つって。あのクラブとか行くんだけどさ、つって。すごい!抱いてと。ね。ならないんだけど、まあ、そんなわけでね。で、やっぱり東京だとさ、なんか、すかしたやつばっかりじゃん。女にしてもさ、男にしても。ね、俺たち東京人みたいな感じのやつらしかいないじゃん。ね、最先端俺たちみたいな。それに比べて、ね、大宮とかになってくれると、俺もちょっと気が楽というか、ね、さすがに、ウェイウェイ言ってても、いや、でも言っても、もうちょっと田舎の人でしょって。ね。そうするとなんかバランスが取れる感じがするんだよね。すいません、埼玉ディスリじゃないんですよ。私埼玉県民ですからね、もともとね。実家も埼玉ね。埼玉生まれ、埼玉育ち。だけど、今は、ね、コンクリートジャングル池袋だからさ、若干ね、東京民ですよっつって、ね、東京民がわざわざね、埼玉まで、ね、出向いてきましたよっつって、そうじゃないとどこに行ってもね、場違いな気がするからっつって、ね、埼玉県民やっぱりね、どこまで行っても埼玉でしか落ち着かないよねっつって、でそんなわけでね、大宮したらね、なんかあるかもしんないね。どうですかそれは。まあ、そんなわけで、じゃあ近々ね、今度その大宮のJIS行きましたらね、そこもレビューしたいなと思いますから。まあそんなところですかね。じゃあちょっとね、他いろいろと、お話ししたいこともね、いやこれだけじゃないんで実はね。でもすげー喋ってる。1時間以上喋ったんだね。すいませんね、長くてね。でも本来もうスペシャルウィークで喋るようなことだし、しかもね、もう一個の相席屋だけで十分一回分のネタなのに、そこからクラブをね、二軒行ってるからね。いや、クラブ一軒で一個の話できるかな、本当は。っていうところなんでね、まあまあ、 今日は盛りだくさんだなと。ね。もう話したいこと結構話したからね。もう私は、結構、もう、やりきった感はあるんでね。あとは、ちょっと消化試合でね、ちょっとお話ししていきたいと思いますけどもね。じゃあ、お便りいただいてます。ラジオネームさくらさん。パルさん、頑張ったなと。ね。そんなお便りいただきました。ありがとうございます。ね。こういうね、お便り来ると、またね、次も頑張ろうと。でもラジオが面白くなるためにと思ってね、頑張りましたけどもね。どうですか？面白く。これが面白くなるのはやっぱり、俺がね、女性と何かが起きたら楽しいんだよね。でもちょっと起きたんじゃない？面白いのはさ、みんなが携帯出してて、LINE 交換してる中、携帯出しつつ交換できないっていう、面白があったじゃない。ねえ。それで今回は良、まあ、かったかなと、ね、伝説確立とちょっと思ってはいるんですけどもね。じゃああと他のお便りもいただいているか読もうかな。もうクラブも相席屋もね、もう誰も絡んでこないので他のお便り読みますけどもね。ラジオネーム羊がいる水族館さん。そういえばパルさん、 LINE スタンプの変な犬の絵を2枚ぐらい描いたときに、このキャラは自分なりにストーリー性があって、後々テーマが明らかになっていくみたいな話してたけど、どういう設定でどういうコンセプトのスタンプを売ろうとしてたんだ。もう企画も、頓挫したんだし、教えてくれっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやもう俺があんまり覚えてないけどもっていうね、そんなこと言ったかねと思うんだけどさ、いつだい？そんな俺が犬の絵を描いたのはっていうと、もう1年以上前でしょう。それこそだって俺が無職の時に書いてたから、1年半なり2年前ぐらいに、まあ何かやんなきゃいけないと、ね、無職じゃダメだと、じゃあ LINE スタンプでも書いてお金をちょっとでも稼ごうと思ったらね、2匹ね犬を書いて、でその時点でなんかその頃って LINE って40種類のねスタンプ作んないと申請できなかったんだよ。でもこれあと38匹作んのと思って、いや無理っしょと思ってね、断念したんですけどもね。で描いた犬の絵が何かっていうと、これ寒いよね、大体俺人のこと寒いと思ってるけど、あの時の俺はねもっと寒いやつで、犬がいるんだけど首輪してんのよ。でその柴犬みたいなね犬がいるんだけど、で、首輪してて、で首輪の中心からちょっとね垂れ下がってる布みたいなのあるのね、ネクタイなんだけど、だからもう首輪をして、で首輪がネクタイになってるみたいな、そういう絵なの。で社畜犬っていうさ、恥ずかしいね言っててね、いいんですけど、もう言っちゃうんですけどもね、これ言えるっていうのはやっぱり一人でねこうやって喋ってるっていうところだからね、話せますけど、これ公開収録とかで周りにいっぱい人がいたら無理ですよ、ね、これ私考えた社畜犬っていうですね、恥ずかしいみたいななっちゃうけどね、よかった一人で。でこれ何かっていうと、その犬なんだけど首輪してんだよね、その社会の犬っていう構図ですよ。で首輪しちゃってる、で首輪とネクタイが一緒になってるね。そういうネクタイという首輪をつながれた社会に疲れたね、そんな人間を犬としてね、社会の犬として描いたという、そういうシュールなね現代アート的なところでありまして、そんで疲れた犬がね、疲れたな会社行きたくねえなみたいなのをつぶやいているってやつよ。だから全部その社畜の人がつぶやきたいようなことを犬につぶやかせると、でスタンプにすると、そういうことでございますんでね。で犬に関しては柴なんで、昔私実家で飼っていたね柴だったので、まあ柴好きなんでね。で首輪もその時の犬が赤い首輪をしていたんでね、首輪は赤にさせてもらってっていうやつです。 ただまあ2匹書いたからね、それはあのその後ね、後々缶バッジになりましたけどもね。でそれね、せっかく作ってさ、データもあってさ、まだちょっと在庫あんだからさ、ネットで売ったりしたらいいのにね。そういうのもなかなかできずにね、前の公開収録の時に販売した限りなんでね、またちょっと改めてね、その辺は何かマネタイズするためにね、量産して販売をねしてもいいかなと。まあ、若干ね絵が汚い、絵が汚いっていうか、あのパソコンで絵を描くっていう習慣がないからさ、あの線が汚いんだよね。だからもう一回ちょっとね手直ししてね、なんか改めて出したいなと思ってますからね。まあちょっとお待ちいただいてね、私が書くのか、なんかね他の絵うまい友人にね、あの清書してもらうのかわかりませんけどもね。それかその社畜犬ね、一回頓挫しましたけどもね、ここから復活って可能性もありますからね。ラインスタンプをねもうちょっと増やしていくと、そういう可能性もなきにしもあらずと、ね、いうところでございますと。あんまね大したねストーリーもなかったんですけどもね、そんな感じでした。じゃああとはね、いただいてますお便りかな。ラジオネーム山猫舞台さん、パルさんこんばんは。私事ではありますが、先月で30歳になりました。パルさんは今思えば30歳の時にやっておけばよかったことがあれば教えてください。最近の僕は平日は会社と家との往復のみで、休日はたまった洗濯物をするなどの家事をして終わってしまうのですが、良いアドバイスあればお願いしますというね、答えいただきました。ありがとうございます。まあみんなそんな感じになっちゃうよね。その週末はさ、平日は会社とね家との往復で、休日はたまった洗濯物とかね、家事して終わっちゃうんだよ。ほんとこれなんだよね。だからその V2 東京とか行ってたら、ほんともう時間ないんだよね。本来家事とかしなくちゃいけないのに、その時間をね、あの削って削ってね、 V2 東京行っちゃうんだから。しわ寄せがすごくて日曜日も疲れちゃって、だからラジオ始める前から疲れてるっていうね、ダメな構図が出来上がってしまうんですけどもね。だとはいえ、やっぱりなんでしょうね、その30歳になって何しとけばよかったかなとか、ね、こういうことやっといた方がいいよとかって話になると、まあ結局35とか6とかになったとしても、よ、今の俺年になったとしても結局同じよ。で全く一緒、平日は会社と家との往復で、で週末に家事やって洗濯物やって終わっちゃう。まあたまに友達と飲み行ってと。なのでおそらく30歳でその生活をしていると35とか6になっても大きくは変わらないと思う。若干変わるとしても。なのでそれを踏まえて行動する方がいいんじゃないかなとは思うね。まあただ肉体的にねちょっと無理すると、あの体に良くないからあるけど、とはいえ36とかになってできる無理と30歳でできる無理って若干違うと思うのよ。で36でもそのね、半月で43時間残業しつつ、一番疲れた週末でそのまま焼き鳥行って、相席屋行って、クラブ行って、クラブ行って、でその後4時間ぐらい寝て、でそのまますぐに野球見に行っちゃうっていうさ、そういうのはできるわけよ、ね、30代中盤になってもさ。ただもうほんと体限界なわけ、それそんなことやっちゃうと。30代なったばかりなら今同じ行動しても多少平気だと思うのよね。なのでね、なんかちょっと無理してもいいんじゃないかなって思ったりはするけどね。あとやったことないことをねやるというのはいいと思うんだよな。あとはね、まあ30代でも結局俺が言えることってさ、 30歳の時何やっとけばよかったかなっていう、このじゃあ6年間で何やっとけばよかったかなっていうところだけなんだけどさ、やはりま、独立できる能力がつく仕事をやっといた方がいいよねとは思うよ。いや、それはね、多分何歳になってもそうなんだけど、独立できる能力がつく仕事なり、あとは転職しても転職先で初日からすぐに仕事ができるような仕事に就いた方がいいと思うね。で、結局さ、まあ、業界が一緒だったら多少はとか、業種が一緒だったら多少はってあると思うけど、全く違うね、業種で業界でなるとさ、いい年してね、30代中盤になって転職しても、結局一から覚えて、多少なりとも社会経験あるから、その若い子たちとはまた違うけども、でもやっぱり一から覚えるっていうところでさ、半年とか1年ぐらいしないと使い物にならなかったりするからさ。でも、転職して1日目から普通に仕事ができるっていうね、感じだったらさ、なんかどこ行っても通じるし、それこそな、例えば、これは特殊な仕事ではあるかもしれないけど、デザイナーとかだったらさ、違う会社行ってもすぐデザインできるんだよね。で、他のね、なんかもう少し、職人的なやつだったりとか専門職だったらね、なおのことそうだしというところだし、 SE とかさ、そういうんだってまあ言語さえ一緒だったらさ、ある程度わかるしとか、そういうことでね、でなおね、さらに独立もできるような仕事だったらよかったかなーってちょっと思ったりはするね。まあそのぐらいかな。あと別にないね、言うほど。じゃあ30歳の頃の俺に何言いたいかって、あ、でもあれだな、30歳はまだ気持ちがすごい若いのよ。その、ま、直前まで20代だから、32ぐらいまでは若い。ただそれ過ぎると本当におじさんになるから、でもし彼女がいないとか結婚してないとかだったら、ほんと30前半で決めないときついと思うわ。32までだね。で、ギリロスタイムで33、ここまでだったら、なんだろう、変な後ろめたさはないよ。ただ30を後半になってくると、ちょっと後ろめたさが出てくる。おじさんだしなーってなっちゃう。32ぐらいだとちょうどね、一番勢いのあるかなって思うので、なんでそのぐらいかな。だから婚活とかするにしても、結婚まだ早いかなとかね、思ってるかもしんないけど、32までだね。やりやすいのはなんかいろいろと、別に高齢なね、独身が今すげえ増えてるから間口はいくらでもあるんだけど、ただ自分の気持ちがなんか後ろめたくなっちゃうかなと思う。とか、そんな、あと夢ね、夢を持ちなさいとね。私はよくね、そういう言葉を聞いて生きてきてますけどもね、6年あったら何かしらできるから。だからまあ仕事は仕事よね、仕事は、独立できる、もしくは他の会社に行っても、まあ、通用する技術を手に入れるね、これ6年間でやりましょう。で、あと、こっから3年間、ね。で、婚活をがっつりしましょう。で、あともう一個。これは、この6年間で、趣味なり、お金になる可能性のある趣味を一個やりましょう。って思うね。で、副業だよね、言ったら。副業かつ趣味みたいなものを一個作ってやってると、じゃあ6年後、いや仕事つれえわと、やめてえわと、なった時に一旦ちょっと離脱できんじゃん。月15万ぐらい稼げれればさ、副業とかで。っていう感じの3本柱を6年間で確立してほしいなと私思っておりますと。ね。俺のできなかったことでございますとね。 まあ、そのぐらいでしょうかね。まだ、婚活だけは本当よ。32、3までじゃないと、どうにもなんねえと思うわ。まあ難しいね。まあそんなところです。あとはいただいてます。お便り、ラジオネーム、童貞赤髪さん。パルさんこんばんは。独身のおっさんの魅力ってやっぱお金持っていることだと思うんですよ。ただパルさんがブラック企業で、真っ当に働いて得るお金なんてたかだか知れています。そこでブックメーカーに挑戦するのはどうですか。パチンコとか FX とかよりも勝ちやすいですし、これを機にスポーツ見始めたりしたらスポーツ系女子とワンチャンあるかも。パルさん応援してますってね、お答えいただきました。ありがとうございますと。ブックメーカーね。まあ、ブックメーカーって何よって話なんだけど、これ合ってるよね。スポーツのトトカルチョみたいなやつでしょ。表現がってありますけど、まだ競馬とかさ、ああいうギャンブルじゃなくて、普通のスポーツに対して、まあなんか、金銭をかけられるというやつですね。おそらく。ブックメーカーって日本は OK なの？海外はさ、そういう習慣があるからね、全然合法だと思うんだけど、日本ってあるのかね？そこちょっと知らないんだけどさ、もしあればいいね、口実になるよね。そのスポーツバーに行ってお酒飲むとかさ、なんかハードル高いなと思っちゃうけど、いやいや私ブックメーカーでね、お金かけてますから、ね、ギャンブルしに来てるだけですからねつって、だからそういうのもちょっと見なくちゃいけないんで酒飲みに来てますけどもみたいな言い訳がしたいね。そんな、ね、まあしょうがないんですね。何か、ね、やりたいなとは思うの、いろいろね。だけど何かが邪魔をするわけじゃん、気持ちだったりとか何だったりとか。そこで言い訳ができる一つのね、ちょっと口実があると助かりますと。そういう意味ではブックメーカーいいかもしんないね。で、スポーツバーに入り浸って。で、女子と知り合ってと。そしたら、ね、ちょっと夜のスポーツしようかと。なるかもしんないからね。ちょっと調べようか。ね。ブックメーカー、日本でできるのかね。どうかっていうところなんだけど。まあ、できるんだろうけどね。ただなんか、どうやってやるんでしょうかと。そういう場が開催されているのか、ネットでやるのかと。わかりませんのでね、ちょっと調べたいと思っておりますと。あとはいただいてますお便り、ラジオネーム840番さん。童貞ネット第2回目の YouTube 配信まだですか。つうかいい加減 YouTube ライブで配信しろや。マネタイズする気あんのか。推進童貞ネット大好きっていうね、お便りが来ました。ありがとうございます。いや本当時間がないという言い訳をしてます。ね、時間はないんじゃないと、ね。時間は作るもんだという話を聞きますけどもね。だから仕事が、仕事を言い訳にするんじゃないよとね、思いますけど、だからやっぱし8時、9時ぐらいにね、仕事上がれれば、毎日ね、2、3時間、プライベートな時間作れるからさ。そしたらちょっとね、進みも良くなるかなと思うんだけど、今ね、全くと言っていいほどプライベートな時間がなく、で土日もねこうやって無茶なことをよくするからさ、土曜日ね無茶して日曜日ぶっ倒れてるっていうね、それで毎週来ちゃってるからさ、なかなか進まないんですけど。あとね、やっぱパソコンが今2つあって、ラジオ関連は全部 Windows なんだよ。で日常使うのは Mac なのね。だから、YouTube 用の動画作ったりすんのって、やっぱ Windows じゃなくてできないんだよ、今ね。それも、ちょっとあると思う。で、YouTube ライブするってなると、多分それは Mac でやるべきなんだよね。とか、なんかむちゃくちゃになってるから、ほんと一本化しないと、良くないなって思ってるんだけど、だってそもそもね、Mac でメールが送信できないんだから、俺今。 Mac は受信できんのよ。全部今使っているアカウントとか、全部メールアドレスは受信できんだけど、なんかいくら設定してもね、Mac でね、メールが送信できないんだよ。だから、リスナーの方からメールもらっても、いつも Mac 使ってるからね、Mac で確認するんだけど、で、メール返さなくちゃって思うんだけど、いや、Windows だからなと思って。で、また、返信するのが遅れちゃうみたいな。そんなんありますから、ちょっと一本化したいんだよね。だからまずはメールの設定、もう一回したい。そんで、配信についても、もうちょっと、ネトラジじゃなくて、YouTube ライブかな。にもう強制的に変えちゃう？そんで、やるかな。なんとも言えないんだけど、それ考える時間がない。よくねえな、本当にな。でも婚活を先にしないといけないし、みたいな。ね。そもそもこの、脳内キャッシュというかさ、メモリーが少ない人間がさ、もう手出しすぎなんだよ、いろいろと。なのでね、一個ずつ潰していかないといけないな、と思ってはいるんですけどもね。まあ何かと、ね、やることも多く。ね、一個一個潰さないと本当にね、なんか力が分散しちゃってるから、やっぱ集中してやりきらないといけないなと思っている今日この頃でございますんでね。で、第1回目の方もアップはしてあるんだけど、あれもう1回再アップしたいんだよね。ちょっと画面というかさ、うん、そういうサムネイルの画像がちょっと違うなと思って、あの若干のね、第何回みたいなところの文字がちょっと大きすぎるなと思って、そう変えてもう一回アップしたいなと思ってるんで、とかそんなところでね、まずそこから直したいのでね。で、毎日配信できるんだよ。だってもう440回以上放送あるんだから、バックナンバーが。毎日1話ね、公開しても1年で配信しきれないんだからさ、それだけの私コンテンツホルダーですよ。マネタイズできるじゃない、でもやらないっていうね、バカなんじゃないのって私思ってますんでね、頑張ってやっていきたいと思ってますんでね、お待ちくださいねというところでございますよと。じゃあそんなこんなで、他のお話もちょこっとしておいてよろしいかな。ラジオネームじゃない、ラジオネームじゃない、俺が喋りたいこと喋るって話なんだけど、で、土曜日の話ですよ。さっきまで話してたのは金曜日、そして土曜日のね、明け方まで。で、そっから土曜日。ね、本当はメインのお話と言ってもいいと思うんだけど、本来ね。野球に行ったんだよね。でも野球に行った話は多分もういいかなと思うんで、ね、まあ、さらっと話しますけどもね。本当はメインイベントですからね、その週の。たまたま相席屋の話がね、ポッと出て、ね、ポッと行ったら、ポッとね、広がってしまったというところなんだけど。一応事前にね、結構前からチケットがあって、で、ちょっと行きましょうという話があって、で、これが6月の3日ね、なんだけど、で、去年とか一昨年とかもね、野球見に行ってんのよ。で、いつもと同じメンツで行こうかなと思って、で、誘ったんだけど、なかなか時間が合わないという話になって、じゃあ他の人誘おうかなっつって、で、前の派遣の頃のその職場の人っていうか、もう友人だけどもさ、を誘って、で、行くことになったのね。でも完全に俺スケジュールミスしてって、さ、6月3日ってその相席屋行った友人と、もともとね、鈴木好美ちゃんのライブに行こうって話してたのよ。でそれ完全に忘れてて、で、6月3日はそう、鈴木好美ちゃんのライブだなとか、それはほんと片隅にあったんだけど、全く思い出してなくて、で、野球の日が6月3日になっちゃってて、これ俺のね、本当に完全なるミスで申し訳なかったんだけどね、その、野球の日は一応選べたからさ、なんだけど、野球のチケットももう手元にあるし、友人にも言っちゃってるしというところで、すまん、ね、 鈴木好美ちゃんのライブ行けないわ、ね、毎年恒例の野球があるんだわ、いや分かったわって。で、まあ、友人はね、それで、じゃあ他の人誘うからってなったんだけどさ。なのでね、今回のそのクラブ終わって朝になって、ね、そこで別れた友人ですよ。が、俺は野球に行き、ね、その日。で、もう片方の彼は、鈴木好美ちゃんのライブに行くっていうね。お互い朝まであんだけ頑張って、ね、次の日そんな頑張っちゃうのみたいなところありますけど。しかも場所がさ、俺東京ドーム、ね、普通の東京ドームのスタジアムですよ。鈴木好美ちゃんのライブは、東京ドームのプリズムホールっていう、本当に横にあるやつのところでやってんの。時間も若干被ってんのよ。だから何やってんだろうなと思うんだけどね、二人でね。まあそんなわけでさ、野球見に行きまして、で、13時半集合して、で、一応12時会場で14時プレイボールと。まあ珍しいよね、デーゲームとかね。俺も野球何回か行ってるけど、デーゲーム初かなと思うんだけど、なんか高校野球とかはね、デーゲームというか、普通の昼間やってるから見に行ったことあるけどさ、まあプロ野球では初めてかなーってところで。で、行きまして。で、なんだろうね、なんか入り口で、特典のタオルをもらったりとかねして、で中入って、で野球のね、まあ、その球場が広がってますけどもね、で席の方にじゃあまず向かおうつって、したら今回はよくね、最近多かったのはその球場内になんか作られている特設のシートあるじゃない、ああいうところに行くことが多かったんだけど、だからもうヘルメットかぶってグローブ持ってそれで観戦するっていうね、そういうのが多かったんだけど、今回はそこまでではなくて、ほんとその一塁側のそのネットの真裏みたいなところだったから、まあ本当にもう、まあ、近いっちゃ近いんだけどね、まあ安心して観戦はできる感じ。その一応今回一塁側の、ところの2列目かなだったので、まあ本当にもう間近に選手はいたんだけどさ、ただね、それ二つ前行っちゃうと、もうネット越したところになっちゃうから、そうすると弁当を食うのも気が気じゃないっていうねところもあるんでね、まあネット越しでよかったかなと思うんだけどさね。そんなんで今回は、巨人対オリックスという戦いを見ましてね、全くわかんない、選手がね誰がいいんだろうとかっていうのは全然分かんなかったんだけど、巨人に関しては、まあまあ1番坂本とかね、で4番が村田とか、なんかそういう知ってるのもいたし、で、阿部、ね、阿部慎之助が出たりとかさ、で、監督はね、ウルフことで、ね、高橋由伸とかさ、まあそんなんいろいろあったからさ、まあ巨人はなんとなく分かる。で、オリックスについても、中島がいたりとか、T 岡田がいたりとかして、でも T 岡田のこといつも GG 佐藤って言っちゃうからね、あの GG 佐藤っつって、で中島いるし、だから結構面白かったんだけど、でそんなんでさ、もう第1回ね、もう開始してプレイボールしてすぐの1回の表からもうバカすか巨人が打たれて、もう初回に4点取られるっていうね、結構ないねって思うのよ。野球見に行くともうすぐアウトになって、もうスーッとゲームが進んでってみたいなところなんだけど、いやもう1回の表で一巡しちゃうんだよ。いやそんな打たれると思ってさ、で時間も長いしと思って、で一応そこは終わってからさ、まあ、ご飯買いに行ったりとかしてさ、まあ無駄にね、お弁当買って、でつまみ買って、そしたらもう腹パンパン立っちゃってね、これダメだなとね、酒は全く抜けてないしね、朝まで飲んでんだからさ、で寝てないじゃんほぼね、4時間ぐらいしかさ、でその状態でさ、まあ、飯食ったら治るかなと思って飯食ってさ、でなんかチキンナゲットとさポテト食ってさ、 パンパンだなっつって酒抜けねえなと思って、で売り子のお姉さんがいるじゃない、ビールとかさ持ってくる、で友人たちはねビールとか飲んだりするんだけど、俺もコーラだよね、コーラくださいっつって、でもコーラ安いんだよ、まあこういうところで飲むコーラってね高いけどさ、まあ高いなりに安くていくらだと思う、ちなみにビールは800円だよ、ね、まあ球場価格だからしょうがないんだけどさ、ビール800円、コーラは260円、激安な感じがしたよね。そんなわけで私コーラ4杯飲んじゃったからね、とんでもない量飲んでんだけどさ、その前の日がねアルコールしか飲んでなくて、で水とかも何も飲まなかったのね、で家帰ってきてもぶっ倒れちゃったから何にも水分取ってなくて、まず水分足りないで、アルコールもなんとかしなくちゃいけなくて、もうずっとコーラ飲むっていうね、もう野球見てんのかコーラ飲んでんのか分かんないぐらいね飲んでましたけどもね。でそんな感じでまあ楽しかったのかちょっと分かりませんけども、まあ、酔っ払ってねグロッキーになってましたからね、なんか逆に友人たちには申し訳なかったなと思うんだけどさ、でもまあまあ野球見て、で途中途中さ攻守の入れ替えの時にさ、なんかジャイアンツのなんだっけチームビーナスみたいな、その応援してくれる女の子たちがいるんだよね、でその子たちが出てきて踊るんだよ、おへその出た服を着てね、おへその出たチアリーダーの格好をしてエロくてさ、もうおっぱいも大きいのにシュッとしてるみたいな、だから激しい踊りするとちょっとタユンタユンしてるんだよ、でもお腹とか腹筋とかちょっと見えてんだよね、すっげえなと思ってムービーに撮ってしまいました、 YouTube にアップしようかと考えておりますね、100万再生だなこれやなと思って、で撮りながらね、あこれは今日のおかずだなって抜けるっつって、そんな話してたりとかね、まあそのぐらいかな野球の思い出、ね、あとはなんか後ろに座ってるおばちゃんがなんならやっぱりね、そのシート結構ねいいシートだから巨人ファンなんだやっぱりね、皆さん熱狂的な、だからおばちゃんがねずっと巨人の応援歌歌ってた、一人一人違うんだよね選手によって、で全然違うし、ちゃんと歌詞とかもあるし、なんだけど、そのおばちゃん全く間違えずに、一人で歌ってた。だ向こうのなんか奥の方の、外野席の方かなとかではすげえ応援してんのよ。巨人軍の応援を。でも、一階席とかってあんましないのかね。なんだけど、そのおばちゃんだけが一人で歌ってた。すげえなと思って。でもずっと後ろで歌ってたなーって。そんなぐらいかな、まあ、そんな素敵なね野球観戦で何時間?3時間半ぐらいあったのかな、結構長えなと思って、でちょっと疲れちゃってねみんなね、でじゃあどうしようかっつって、でちょっとバッティングセンター行こうかっつって、野球見たしと思って、でドームの近くにさなんか黄色いビルっていうのがあって、そういう名所のビルがあってさ、でそこがそのアミューズメント施設みたいになってるのね、バッティングセンターあったり、なんかゴルフ、なんかシミュレーションゴルフができたりとか、ローラースケート場があったり、ボーリング場あったりとか、なんかいろいろとねあって、でそこに行ったんだけど、やっぱり試合終わった後はすげえ混んでてさ、じゃあまたの機会にっつってね、でそこを出て、じゃあどうしようかっつって、でもお腹もパンパンだしなっつって、飲みに行くって感じでもないけどっていうね、いうところでちょっとじゃあ歩こうかっつって、で朝ね集合した時は後楽園駅で集合したんだけど、帰りはね水道橋の方に行って、まあどっちからでも行けるんだけどね、ドームの方にはまあちょっと違う方向のね最寄り駅の方の水道橋行って、でその水道橋を抜けてテクテクテクテクね、なんか途方もなく歩いて、で秋葉原まで歩いてね、いや俺の感覚で東京ドームから秋葉原ってなんか歩ける距離っていう認識じゃなかったんだけど、 意外と歩けて、何やってんだろうとか思いながらもね。でも1時間ぐらいだったのかな、わかんないけどね。ぶらつきながら。で、秋葉原着いて。で、なんかね、わかんない。今回3人で行ったの、野球。で、俺と、あと、まあ、2人なんだけど。で、1人は、なんか、そう、俺寄りというか、あんまそのモテない面の方なわけ。で、もう一人は、彼女もいるし、仕事もバリバリできるし、そんなやつなんだよね。金もあるし、みたいな。で、なんだけど、別に、それで何か格差があるわけではないんだけどさ。そんで、仕事できる面の方はさ、ちょっとなんか、女の子のいる店に行きたいと。ちょっと女の子とわちゃわちゃ今日したいんだと。いうことをちょこちょこ言ってくるわけ。でも俺ともう一人はさ、あんまそうでもねえな、みたいななってるわけ。で、みんなさ、あんまその強行突破しないのよね。できたら行きたいなとか。で、俺たちもできたら行かなくてもいいかな、みたいな。で、そんなんの押し問答がさ、なんか探り合いがあって、でずーっと街中歩いてんの。なんだこれとか思いながらさ。でもなんかどっか寄ってとかっていうような腹の感じでもないしね。で、俺もグロッキーだしみたいなさ。わけわかんなくて。で、そんなんで、なんかずーっと歩いてたよね。わけわかんないぐらい歩いて。だから、普通に、何時間ぐらい ?2 時間半ぐらい歩いてたんじゃない?東京ドームから歩いて、秋葉原でもぐるぐるぐるぐるして、結果どっかお店で休んだりとかってなく、まあ、ちょこっとね、そういう、なんかマンダラケ行ったりとか、そういう他のね、ホビーショップとか行ったりとかしたけど、なんかどっか飲食店でね、休憩するとかもなく、ぐるぐる歩いて、で、結果どうするっつって。帰ろっかっつって。でもなんか、ね、ちょっとやっぱり女の子とわちゃわちゃしたいと。ね、デリヘル行きたいと。ね、ソープ行きたいみたいな感じになってんだけど。でもなんか、いや、それも難しいのよ。押して来られたら、じゃあしょうがないな、行こうかってなるようなメンツではあるの。なんだけど、向こうもそこまで押してこないんだよね。あともう一歩押してくれば俺たちも動くんだけど、そこでちょっと引くというかさ、強制しないタイプの人なんだよね。だし、俺たちも、まあ、そこまで言われたら行くけど、言われないからじゃあどうしようみたいな、そのなんかふわーっとした感じで、結局歩きまくって、多分解散したのが21時ぐらいかねとかで、で、結局何もなく帰るというところでね。で、また家帰ってきて、もうバタン級ですからね。まあ、そんなね、土曜日でございましたんで、まあ、意外とだからこの金土だけですげえ濃密だね、なんか時間を過ごしたなぁとは思うんだよね。なんか、だって金土ってさ、まだ休み1日目だからね、2連休の中で1日しか経ってないのに、この濃密な感じだからね、とんでもないなと思うんだけどね。まあ、その分今日の日曜日はね、ぶっ倒れてましたから。で、今日は今日で、まあほんとね、17時半ぐらいまで何もできずに、ぶっ倒れて。で、まあ、髪の毛切りに行ったりとかね、クリーニング取りに行ったりとか、なんとかかんとかして、で、今に至りますから。洗濯したりとかね。だから、しわ寄せがすごいなと思うんだけどさ。まあそんな感じでね。でも、やっぱ思ったのは、その友人たちとさ、東京の街をね、ブラブラ歩きながらね、なんか夕暮れ時にね、なんか街綺麗だなとか言いながら歩いてたんだけど、まあ、せっかく東京にいるんだから、うん、東京の街に出た方がいいよねっていうのはすごくね、なんかそんな話になってさ、いや、こんな光景とかなかなか本当は体験できないはずなんだよねって。東京とかそういうね、関東近郊に住んでない限り、ね、そういう風景見れるわけでもないし、しかも特別な日とかじゃなくて日常的に見れるわけじゃない。 だったらなんかもうちょっとね、家の中にいないで、ね、出た方がいいんじゃない、そんなことはちょっと思ってね。なのでまあとは言いつつもね、体が資本ですから、休みながらというねところはありますから、まあ平日ねできる限り早く仕事終わって、でプライベートな時間も作りつつ早く寝て、で体調を良くしつつ週末にねお出かけすると、これが一番ね、あの人間としていい生活なんじゃないかな、なんてことをね、なんか改めてね感じた、そんな日々でございましたね、という、そんな野球観戦からのデリヘル行きたくてもなかなか行けなくて解散になってしまったお話でございますね、と。じゃあそんなところでね、お便りいただいているからちょっと読んでいこうか。ラジオネーム、こちらですね、ラジオネームさくらさん、さっきの LINE スタンプの件だね。あの犬はあの作風だから味があるのでは、再販希望でっていうね、お便り来ました、ありがとうございます。じゃあ再販で、まあでもちょっと俺が直すよ、ね、俺がちょっと絵を変えるけど、若干ね線綺麗に、汚すぎるペイントで描いたような線になってるんだからダメだけどさ。2個でいくら、2個で300円、2個で500円、高いよ、あるかもしれませんけどもね、マネタイズという意味でね、500円で送料無料とかがいいよね。買わないです、いやよかったら買ってくださいね、というね、まあいつ用意できるか分かりませんのでね、まあ今しばらくねお待ちいただけたらと思います。じゃあそんなところで一個お便りをもうちょっと読んでいこうかしらね。ラジオネーム、ラジオネーム839番さん、パルさんこんばんは。パルさんが結婚相手に年齢制限かけてるのって、子供が嫌な思いをしないようにというより、単にパルさんみたいな自信のない人でも手垢のついていない若い子なら自分色に染められるかもとか考えているからでは、自信がないというのであれば、むしろ経験豊富な女性に、女性にリードしてもらう方が楽だと思いますよ、という、ね、答えいただきました、ありがとうございます。俺もね、年齢が30代前半であればまだね、20代後半とかであれば年上女性でもいいんだけど、さすがにこの年齢になってからさらに年上ってなるとさ、自分すら若いと思ってないのにさ、っていうのがちょっとあるよね。だからまあ、いろんな理由はあるよ。その子供がかわいそうのある、であと高齢出産、それ母子ともにあんまり体に良くないよ、っていうのはあるけどね。であとはその若い子ならね、手垢がついてないし自分色に染められるんじゃないのって言うけど、それはないね。引け目感じちゃうから引け目感じるし、別に自分色に染められるとも思ってないからなんだけど、だから若い子がいいってわけじゃなくてね、常々言ってます、29歳ぐらいがいいなって。でも別にもうね30代でもいいんだけど、前半がいいなって思うところはありますからね。まあそんなところでございます。本当はね経験豊富な女性の方がって言うけど、例えばよ、18歳の女性でも俺より経験豊富だから、俺より経験豊富じゃない人って多分もういないからさ。だから精神年齢なんて言ったらさ、俺40になっても50になっても今時の25歳ぐらいの女の子よりも低いからね、多分ね。だからあんま実年齢は関係ないと思ってます。なのでだったら若い方がいいじゃんっていうところかな。若すぎてもあれなんだけどね。だからまあ一回りとは言わないけど、まあ6歳7歳ぐらい離れているだったらね、そんなおかしな年齢差じゃないし、そうすると29歳、あ、ちょうどいいじゃないですかね。で高齢出産だ、本当は昔はさ30代になって出産したら高齢出産って言われてたのにさ、今じゃ40歳ぐらいじゃない。だそう考えるとね、時代も変わってるなと思うんだけど、 でもまあある程度ね、そういう健康とか考えるとさ、そういう風に思ってしまいますねというところでございますんで、なんか理由としてね、なんかその子供がうんぬんとかね、子供が嫌な思いをしないようにとか、若い子の方がね手垢ついてないからとか、あんまそういうのもないっていうねところではございますけどもね、まあ縁があればね、その人と何かね、結婚なりなんなりがねできれば、それが一番素晴らしいなとはねちょっと思っておりますね。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほど来ましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めなかったお便りとかね、あと喋れなかったことなんかをつらつらとねお話ししていこうかなというコーナーでございます。と、じゃあ今日他話したかったこと、ざっくり話しましょう。そうだね、あったね、おっきいのがあったけども、まあ、ちょっと言っていこうか。来週のがいっか。来週持ち越そう。ね、一個ね。今週他に話したいことは、そろそろ父の日がありますね。何かあげようかなと、またね、今年も考えなくちゃいけないんだけど、また出てこないんだよね、父の日のプレゼントって。母の日は、でも母の日も、あんまもうわかんねえな。あげすぎちゃってる。そんな上げてるわけじゃないけど、多分10年ぐらい上げてると思うんだよね。その一人暮らし始めてからさ、毎年ちゃんと送ってるっちゃ送ってるんだけど、ネタがねもう尽きてるわけだよね。なので何をあげようかね迷ってるところではありますけどもね、まあお金が高いものはね結局親が買えちゃうからさ、あげても意味ないんだけど、親が見つけられないね、お金持ってるだけじゃんさ、知ってるものは買えるけどね、知らないものは買えないわけですから。だから親が知らないもので、まあそこそこっていうか、まあ5,000円ぐらいでいいんだけどさ、のものを渡したいなと思うんでね、ちょっと今週ねなんとか、見つけて土日で注文してみたいな感じかな。なんでね、まあ皆さんも父の日ね何かプレゼントね、するんであれば、もうそろそろね、用意しとかないといけないと思いますから、そんな注意喚起でございます。あとはね、今週話したいことは、なんか背中とね、背中と、なんだろう、脇腹のちょっと上ぐらいのところに、でっかい出来物ができてたらしくてっていうのは認識なかったんだよね。なんだけど、その金曜日にクラブ行ったじゃない、で土曜日の朝帰ってきたじゃない、なんかそのタイミングでその出来物みたいなのがそこまでに出来上がってて、でさらにそれが潰れてんだよね。でなんかわけわかんない痛みがあるのよ。何なんだろうって思うんだけどね。だからこれが本当に出来物だったのか何なのかわかんないんだけど、2つ穴が開いたような感じ、穴開いてないんだけど、なんか潰れてんだよね。で今でも痛いんだけどさ、だからなんか変なのができて潰れてね、今痛い状況です。で血が出てたからね、なんかねぶっ刺されたのかな、そんなことないもんね、ちょっとわかりませんけどもね。だからまあ日々の疲れが凝縮されてねそこに出たのかもしれませんけどもね。でもなかなか、しかもなんか近い場所なんだよね、二つでっかいところ、謎なんだよなと思って。まあそんなありましたと。あとは、お話ししたいことは、じゃあ一個は来週ね、ちょっと持ち越しで喋ろうと思いますけどもね、今、私、手元にちょっと一つ、素敵なものがありますんでね、これ来週と、ね、お楽しみにと。で、ちなみに来週は土曜日に予定が一個ございます。ね、バーベキュー。バーベキューなのかな、まあ一応バーベキューっていうことで集まる会があります。これ今バーベキューねよく行くのが2つグループありますけどもね、今回はまあ地元の方のね家族 ね、家族だらけの、子供だらけのね、バーベキューパーティーの方ですからね。まあ、それに、まあ、なかなかね、バーベキューとかって名目ない限りね、集まらないんだよ。なんか、独身同士だったら、ちょっと週末、ちょっと飲もうぜとか、で飲み会みたいになるじゃん。だけど、家族がすげえできたりすると、こういうなんか、ちょっとしたイベントじゃないと合わなくなっちゃう気がするんだよね。しかもちょっと場所が遠かったりとかするとね。なのでね、こうやって、まあ、毎回ね、春と秋ぐらいでね、ちょっと開催してくれますから、まあそれありがたいなっていうところでね。で、俺のね、こういうキャラっていうのもね、大丈夫になってますから、その会は。だから、何も手伝わなくても、ね、酒飲んでるだけでも、俺が言ってるだけで、まあ、なんか、大丈夫みたいな感じになってるからね、ありがたい会ではありますんでね。まあ、ちょっと、熱中症だけは気をつけてね。どうしてもバーベキューするとね、熱中症になっちゃうから、毎回。それだけ気をつけてね、行きたいなと思ってますんで、その模様。まあ、だからそこがね、だからちょっと女の子がいっぱいいるわけよ、そこにね。まあ、全員奥さんだけど。ちょっと相談してくるわ。恋愛相談してくる。どうしたらいいかなって。最近またマチコンいっぱい行ってんだけど。どうにもなんないんだけど。まあ、言われるのはもっと積極的にやりなさいよっていうね。話しか来ないと思うんだけどさ。なんか、すごいよって思う。なんか友人の奥さんなんだけど、もう普通に友達ビーだもんね。これどうしたらいいかなみたいな。ねえ、それダメじゃんつって。ねえ、もっとやんなよつって。つって。できねえんだけど、つって。そんな話になっちゃうからね。もっと頑張んなよつって。ちょっと頑張るわ、つって。そんな話だから。まあね、結構居心地がいいもんでね。まあちょっとね、早く嫁を見つけ。ね、なんか人生を謳歌したいなと思いますけどもね。結婚は人生の墓場なんて言いますけどもね。どうかね。でも結婚したやつが言うだけの話だからね。結婚してないやつに関してはね、まず墓場に行きたい、ね、そう思ってますから。今じゃ墓場にも行けませんからね。まずちょっと墓場に行く権利が欲しいなぁとはちょっと思っております。じゃあ、あといただいてます。ラジオネーム、こちらが837番さん、パルさんこんばんは。ラブドールですが、世の中には自分の体のラインを採寸してラブドールを作るサービスがあるそうですよ。下着だけに、下着だけになって立ち姿、座り姿などを測り、それを反映させてドールにするんだそうです。用途が用途ですから、性行為をしている体勢の体の動きも測るので、かなり恥ずかしいと体験した女友達は話していました。一番恥ずかしいのは、何かをされている体勢よりも、自分で何かしている体勢だそうで、いろいろ妄想が広がりますね。貸し出しサービスをしているドールも、実は誰かの体のラインを使ったものかもしれません。パルさん、使わない手はないですよ、っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ラブドールね。まあ、まだラブドール店見に行ってませんからね。ちょっと来週あたり行こうかな。ね、そんなさ、盛りだくさんなんだ。やりたいこと多いんだよね。だから来週はバーベキューあるから、その次の週かな。ちょっと土日空いてるから行こうかな、みたいな。全然本名ラジオとか行ってないからね。でもしょうがないんだよな。疲れちゃってさ。なんかいざっていうそのパワーがないんだよね。せめて YouTube アップして、で配信とかのね、なんかできるようにして、でラブドール店行くぐらいが限界かなと思うんだけどね。とか、あと7月の頭にまた新しい婚活じゃないですけどもね、ちょっとその婚活セミナーみたいにちょっとね行こうかなと思って、さっき予約しちゃいましたから。それ7月の頭です。なんか盛りだくさんになってきたなと思うんですけどもね。だそんな中、やはりエロいこともしたいなって思いますから、そのラブドール貸し出しサービスちょっと近々やりたいですね。少しね、どんなものだったかっていうね。いや怖いな。1万2000円とか1万5000円とかするんでしょ、ホテル代だ。でも ホテル行く必要ないもんね。自分家に運んでもらってもいいもんね。どうなんでしょうかね。まあ、この都内っていうね、立地を生かして、ね、都内だからこそ受けられるサービスってこともありますからね。ちょっとやりたいなと思いますけどもね。ちょっと想像しながら、ね、自分の体のラインを採寸してラブドールを作るという、ね、そういうことが行われているというね、世の中ですからね。どんな子が、ね、思いながらやると。エロいと。ね。ただこういうのをね、体験した女友達が話してましたっていうね。そんなお便りですからね。なかなかいないぞと。女友達でラブドール作るために採寸されたやつなんて、周りにいないからね、普通ね。なかなかレアなね、友人をね、お持ちなようでというところで。私、ちょっとね、次は、もしかしたらラブドールとね、ちょっと一戦交えるかもしれませんね、というところでございます。あとはいただいてます、ラジオネームガオガイガーさん。パルさんこんばんは。今年の夏のコーディネートどうする予定ですか？僕は最近ナイキのスニーカーかっこいいなーって思ってて、それを活かしたファッションにしようと思ってるんですが、パルさんは何かアイデアありますか？というね、お答えいただきました。ありがとうございます。ナイキのスニーカーね。俺ナイキのスニーカーもないな、家に。今いつもアディダスね。もうなんか遠目から見ると真っ黒だからアディダスだからなんだかわかんない感じになってますけども、そんなスニーカーをよく履いてる感じですか。ナイキだったら何ですか。私ね、ナイキでね、昔欲しいなと思ったのはあのダンクってやつ欲しかったですけど、結局買わないでこの年になってしまったんで、もう買うことはないと思うんですけどもね。まあ、ナイキのダンクを履いて、じゃあ服のコーディネートどうしましょうかというところなんだけど、あの今週ソゾタウンで服を注文しました。多分水曜日ぐらいにね、じゃあ水曜じゃないか、明日届くのかな。いや通常配送だから水曜日と書いてあったな。そんなわけで今週の半ばにはちょっと届くんですけどもね、パンツを、まあ、パンツっていうちょっと今時っぽく言ってしまいました。私もね、V2 東京に行った人間だからそう言っちゃうんですけどね、ズボンですね。ズボンを2本買いまして、1個がちょっと七分ぐらいの長さのパンツと、であと普通の、フルのね、丈のパンツを買いましたけども、もういいかなと思って、服装ね。そんななんか、いやパルさん、もう服装とか極めちゃってもういいかなって話なんですかっていう、ね、ところかなと思うんだけど、まあねえ、俺もあんまりファッションよくわからないタイプの人間ですからね。だからもう俺の知識は多分専門学生の頃にずっと読んでたスマート、これ2年ぐらい多分読んでたんだよね。その知識ぐらいしかないのよ。だから新しいの来られてももう全然わかんないんだけど、だから、うん、かといってその知識があったからって何があるってわけでもなくさ、なんだけど、まあまあ細身のパンツと、サイズの合ったね、T シャツ。もうこれでいいかなと正直思ってて。だもう、このスタイルは、もうジジイになっても、もう一緒でいいなって、もう思ったし、もう変えるっていうのもめんどくさいし、俺に合ってるのってもうそれだしっていうところで、だもう何も考えない。ね、基本的には細身の黒いパンツを履き、上は、ちゃんと体にフィットする T シャツ。その代わりちょっと体絞んないといけないけどね、今ちゃんと懸垂してね、肩周りとかねバキバキだからさ、だから T シャツも似合うし、でスポーツマンっぽい、少しスポーティーなね感じにしつつも、 T シャツはちょっと茶目っ気のあるね、ちょっとキャラが書いてあるみたいな、赤塚不二夫みたいなとか、そんな方向で行きたいなと思って。去年ぐらいまではね、夏ポロシャツも結構着てたんだけど、もういいかなと思って、おじさんだからちょっと襟ついた方がいいかなとか思ったんだけど、もういいやと思って。俺好きなのやっぱ T シャツだし、キャラ書いてあったりとか、なんかその俺こんな人間ですっていう名刺代わりのものじゃない服って。だからなんかシックでクールみたいな服着てても、俺シックでもクールでもないし、 T シャツぐらいが ちょうどいいじゃん、俺には。しかもそこに絵が描いてあるね、そこに赤塚が描いてあると。あ、こういう人なんだね、もうそれがすぐわかるからさ。なのでもう今年はね、そんなスタイルでもう貫こうかなと。今年はっていうか、これからはずっと。で、ただそれちょっと寂しいから、ちょっと俺もあんまり好きじゃないけど、アクセサリーをね、なんか、つけようかな、そんなんどうですかね。まあそんなんでね、まあ、夏だから、ね、ちょっとそういう、さっぱりとしたね、格好でね、行きたいなと、ね、思ってますよ、と。なんで、体をね、やっぱちょっと絞らないとね、ダサいなと思っちゃいますからね。まあそこだけはね、これからも気をつけていきたいなと思っております、と。じゃあ他いただいてます。ラジオネーム、ケロンさん。画材屋行かないで、一緒に東京美術館行きましょう。もしくは恵比寿の写真美術館、そのままセックスしましょうっていうね、お便りが来ました。ありがとうございます。これはあれですよ。あの、前に陶芸コンで知り合った女の子と、ね、どうしましょうと。ね。それで、まあ、いつもね、LINE で話すことが、なんかそのテレビの話と、ね、あとは、絵の話、だったりするんだけどさ、画材買いに行かなくちゃとかね。そんな話してたんだけど、もう画材屋行く時間がなくて、行くタイミングが全くなくて、もう2週間行けてなくてね。だからその子とのやりとりが止まっちゃってるんですけどもね、返さなくちゃね。返してくれてんだ、ずっと。てか、まあ、向こうからね、ちゃんとなんか少し積極的に来てくれて、で俺で止めちゃってんだ今。だから明日の朝にでも、やっぱズルズル伸ばしても失礼な話だよね。なんだけどね、この週末画材屋行こうと思ったんだけど行けなかったんだよね、つって。もうこれ一生いけないかもしれないっつって。な感じになりそうだけどね。なんか、ちょっと明日、まあ仕事で疲れる前にね、ちょっと何か送ろうかなと思いますけどもね。まあ、仕事がしんどくてさ、LINE も返せないんだよね。疲れちゃって。その、脳を使いたくないんだよ。だからパズドラみたいに、ね、もう脳死状態でできるじゃない、もうあんなのさ、3年も何年もやってればさ。だからそれはいいんだけどさ、対人ってなるとさ、考えなきゃいけないじゃん、結構辛くてね。でもこれは前彼女とね付き合ってた時とかも一緒で、返せないんだよね、メールとか LINE とか。あの頃は LINE なかったけどさ、メールも返せない、考えなくちゃいけないから。そんで、やっぱり翌日の朝の電車の中で返すとか。でも朝から脳使いたくねえなーと思って。しんどいなーつって。で、返さなかったりとか。で、さらに翌日の朝に返したりとかね。そういうのなんだよなー。まあ、友達から来る LINE すらね、結構、スルーしちゃうことも多いからね。あれなんだけど。で、特にね、なんか長文でやり取りしてるから今ね。長文は返すのが大変だね、やっぱりね。メールの感じするから。からポンポンポンポンやりとりして、2、3個と言って終わりだったら、レスポンスもいいんだけど。それもできないし、っていうね。ところで、あとその、どっか行きましょうみたいな。話出せばね、行ける気はするんだけど。じゃあ行ってからそういう話しろよって言うんだけどさ。でも、正解ルート。まあ、若干、見えてるよね。その、こうやって、婚活でも何でも知り合って、で、やりとり。しかも、俺から、ね、連絡、なかなかできないからさ。で、向こうからしてくれたら、ありがたいねって。そしたら、あとちょっとやりとりして、どっか行ってっていうのは、あり得る話かなと思った、今回で。だから、毎回ね、婚活行って、一人でも連絡先交換して、で、ちょっとでも繋がれば。で、その子がいいなって子であればね。一週間ぐらいやりとりして、じゃあ次、ちょっと休みにどっか行きませんかぐらいのことは、ね、趣味がなんか近かったりとかね。興味あることが近かったら、まあ、仲ないんじゃないかなとはちょっと思いましたね。 まあ、そんなわけでね、明日にでもね、もう一回返したいと思います。じゃあ、あといただいてます。ラジオネームベルさん。確かに、この頃は、童貞ネットというより、週刊俺通信って感じだな。もっと潜入レポみたいなのを増やしてほしい。パルさんが好きそうな、深夜徘徊合コンってのがあるみたいですよ、っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。何やらね、まあ、深夜徘徊合コンという、私にぴったりな、ね、深夜歩いちゃいますから。ね、この間も、ね、渋谷から池袋まで歩いちゃう人間ですからね、意外と楽しいっつって。だから、そういうの好きな人たちが集まるとね、いいかもしれないね。ちょっと闇が深そうな気はしますけども、参加する人のね。でも、面白そうだなってちょっと思いますんで、チャンスがあれば、ね、参加したいなと。で、これからはちょっと積極的にこの半年、婚活していきたいと思いますからね。こんなちょっと面白そうなものがあればね、いろいろとご紹介していただけると大変嬉しいなと思います。と。じゃあ、そんな感じでしょうか。あとは読んでないお便りなんかがもしあれば、ね、読みますけどもね、ありました。じゃあこれ読んで終わりにしましょう。ラジオネーム、849番さん、しんどいと思ってる時点で陶芸彼女とはないかもっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。いや、そもそもでも仲いい友達ですら、なんかちょっと雑談はいいんだよ。本当にどうでもいい雑談だったらいいんだけど、ちょっと答え出さないといけないものとか、例えばじゃあ来週末ちょっと飲もうよとかって言われた時にスケジュール確認しないといけないじゃん。いけるかなとか、それするのすらもう辛いのよね、俺は。だから人とね接するのがね、なんかしんどくなっちゃう時があるからさ。なんだけど、ま、ただ相手がじゃあガッキーだったらね、ガッキーがちょこちょこやりとりしてくれてたら、それは多分頑張って返すんだよねって。特にいや、これはね、付き合ったら今の状況になっちゃうかもしれない。その毎日しんどいって言いながら返すみたいななっちゃうかもしんないけど、付き合うまでってさ、一番楽しくて盛り上がるところじゃない。で、そこですら付き合った後と同じような感じになってるんであれば、付き合ったらもっと大変だよねって思うと、そうかもしれないね、もうないかもしれないねと思うけど、一応ねちょっと返しておこうかなと。返したことで何なんのってね、お互いそんなメリットないじゃんって思うんだけどさ、でもなんか好意をね多少なりとも見せてくれてるわけじゃない。それに対してはなんか綺麗にね終わりたいね、終わりたいっていう表現もあれだけど、もしかしたらね、この後何回かやり取りする中でちょっと一回会いましょうとかってなるかもしれないし、ならなくてもなんかね、そういう綺麗にね、お互いになんかじゃあみたいなっていうので終わった方がいいかもしれないからね、よくわかんないですけどもね、このままフェードアウトする。あと逆に女の子としてはね、このまま何もないんだったらフェードアウトでいいのに、繋げるから、パルナイトが繋げるからもう一回繋いじゃうけど、この人何を目標にしてね、このやり取りしてんのかしらなっちゃうからね、逆にこのまま送らない方がいいのかもわかりませんけどもね。まあ、今週いっぱい軽くね、お互いやりとりして、で、特に何もなければ終わりかなと、ね、そんな風に思っておりますよと。じゃあそんな感じで今日もね、いろいろと喋ってしまいましたけどもね、来週に関しましては、来週は6月の11日の日曜日、また22時からねやっていきたいと思いますんで、よかったら聞いていただきたいと思います。早いもんでね、もう6月も入ってしまって、まあでもいいですね。まあ後半戦なる前にね、いろいろと動き出せてる感はありますから、まあこれをね、もう助走としてで7月、俺も夏男だからさ、 てかあの、なんていうの、気温があったかくないと体が動かないタイプの人間だからさ。なので、あの、どんどん気温が上がってってくれてね、助かるんですね。これ寒かったら多分今回のことないから。出たくないし、外に、俺は。なので、あったかかったからこそ、ね、愛席にも行ったし、ね、V2 東京にも行ったし、ってね、ところだと思いますんでね、これから夏、そして、ね、開放的な夏、やってきますから、頑張りたい。ただ、全然なんか、ね、どういうのがもう正解ルートかもわかんないから、だから今のパターンはね、そういう、婚活して、やりとりして、で、改めて会うみたいなところだと思うんだけど、相席屋はなんか、どうなんだろうね。そういうところに発展するっていうなんか、ビジョンが見えない気はするんですけどもね。またちょっとその辺は、うん、大宮かな。ね、大宮のジス。ね、ちょっとね、潜入したら、そんなお話。あれかな？バーベキューが埼玉でやるんだよ。来週の。帰り？いや、ないな、ないないないない。もうぶっ倒れちゃうから、本当に。そんなのね。で、しかもなんか、炭っぽい匂いしながら行くんでしょ？バーベキューの後で。ないない。ない？あった方が面白い？ね、面白い方に、ちょっと、ね、なんか、進んでいきたいっていうね。そんな気持ちがありますけどもね。まあ、それは来週のお楽しみと。ね。すいません。こんだけ振ったけど多分ね、やってないですね。多分バーベキューの話ぐらいしかないと思うんですけども、あと、今日話したかったね、手元に一個ある。オナホールの話、ね。レビューができます。なので、それもね、来週お話ししたいと思いますんでね。よかったら、また来週もね、聞いていただけたらと思います。じゃあそんなわけでね、今日も長い間ね、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。